もうね、しょうがないんです
楽
よ。
しみ。いや、でもありますよ。僕も、
ねえ。
なんかね、財布忘れたりとかありましたし、普通に。買い
うん。
物行く
そ
の
れ、
に財布忘れるっていう。
松尾さん多分あんまり記憶力もいいし、そういうのないんでしょう。
いやいや、むっちゃく
経
ちゃ
験
ある
的
んで
に。
す。最近はもう、何回も、スイカの入ってないアップルウォッチで、スイカでお願いしますとか言って、全く反応なしっていうのを、
ま
で、
ず
数
それ
回
は
続けた挙句、結局その古い方のアップルウォッチにもスイカを入れました。間違って言っても大丈夫なように。
それって違うスイカ入れるんですか？
違うスイカじゃないと入れられないんですよ。同じものを
やっ
共
ぱ
有は
そう
で
なん
き
です
ないん
ね。
で。
なるほどね。一応、カイさん、今これ、アフターショーでバックスペースマガジン限定ストリーミングになってますけど、もし、1時間ぐらい多分いつも終わった後に雑談してるんですけど、時間があればですけど、お仕事あれば全然抜きちゃっ
はい、
て
大
大
丈夫
丈夫
です。アフターショー用にヘッドセットを買いました。
お、
疲れ
さ
た。
すが。
ダメだ。ヘッドホン僕やっぱ苦手です
それを
わ。
なんで疲れたんですか？抑えられ
こう
る
いう
か
の
ら。
苦手なんですよ。これが。そもそも。まあ、
僕
イ
も
ヤ
同
ホン
じ
も苦
だ。
手ですけどね。
この
ね、
ね、
イヤ
こ
ホンは
れ
もう
ちょっ
無
と、
理。
辛いっすよね、長時間はね。
もう
僕は
耳
い
に
つも
入れる
ソ
の
ニー
が無
の
理。
ソニーの耳の穴の開いてるやつが一番好きなんですけど、あれはそんなにやっぱ違和感がないけど、すっごい壊れるんで、
で
諦め
も
ました。
ね、AirPods Max はいいんですよ、そういう時。
なんで？ですです。
もういいけ
オー
ど。
プンエアだから？
いやいや、なんかこうデ
オープ
ザ
ンエ
イン
ア
で
じゃ
し
な
ょうい
もん。
ね。
疲れの話してるのにデザインがって、
そう。
すごいじゃないです
そ
か。
の光
その
学的
耳の
なって
な、
いう、その、
耳の中
あ、高
の、
額デザイン。
空きスペースが結構多くて。
いや、
な
ヘッ
か
ドホン
な
はやっ
か。
ぱり疲れる気がするな。なんか機会あったら
僕
試し
も
てみたいです
昨
けど。
日5時間ぐらい夜中に友達とズーム飲み会やってたんですけど、まあずっとこれでやれてました。
なんかね、オキュラスじゃないや、バイブのフォーカス3っていうヘッドセット、VRHMD ありますけど、あれの備え付けのイヤホンが絶妙なんだよね。あれ、耳に全然触れないの。で、指向性の、強いスピーカーが入ってるんで、かぶっても耳に一切触れないで、耳の穴にちっちゃなスピーカーから音入れるっていうやつで、で、音質も意外に良くてね、なんかこういうヘッドホン作ってくれりゃいいのになと思いましたね。
あれは今どこが作ってるんですか？ HTC？HTC
HTC。
って今もうスマートフォンとかやってないんですっけ？
やってはいるんだけど、日本で売ってないっていうだけですね。
今もうリスナーさんが録画しましたかってちゃんと教えてくれるようになっ
優
たから、
しい、
素晴
優
ら
しい世
しい。
界
人
だ。
間タリーランプ。
じゃあ飲み物取っていきます。なんか全然関係ないけど、
本当
松
だ
尾さ
な。
んの映像、ずっと気になったけど、ギターのヘッドがびっくりマークに見えません？なんかびっくりマー
ああ、
ク
こ
の
れ
アイ
ね、
コン
なん
が
か反射してんだよね、これね。
いや、そう、なんか、いや、いいんですけど、なんかびっくりマークの絵文字があ
、
貼られ
そ
て
ういう
る
こ
み
と
たいな
か。
感じ。そうそうそう。
全然貼られてないですけど。
なって見えたっていうだけですけど。
これ
どう
僕、
いうこ
ブ
と
ラウザで縦表示になってるんですよね。YouTube だと横表示になってるけど。何が違うんだろ
同じです、同じです。みんな
う。です
よ、
よ
縦
ね。
表示になってる。なんかあれでしょ？切られてるんでしょ？このリバーサイドがいろいろ賢くてあれじゃないの？なんかこう、クリッピングしてくれるってことなんじゃないですか？これ。
映って
僕
ないと思っ
も。
たら、実は YouTube では結構この辺が映ってて。
レイアウトロジックが結構賢いんですよね。だから。
ねえ、なんか。
3人だと短冊状になるけど。
いや、飲み物買ってくればよかったな。
Windows 11でこんなに盛り上がれてよかったです。
さあ、甲斐さんが来てるから、任天堂話をしないと。ねえ、この間のE3 のね、やつね、
いやー、
ハードウェア
も
の発表がなくてさ。
う、
確かに。
ゼルダの伝説ゲームウォッチ。さすがの
ね
僕もあれは買わないですよ、も
え。そうね。
う。もういい。
ついに学習しましたか。あの
僕だって学習しちゃったよ。
おっさんホイホイで採取されてることに。
ファーストゼルダ何回だなんかで出てきてはダウンロードして最初のダンジョンで諦めて終わってるかって感じなので。いやでも今回メトロイドドレッドですよ。
ねえ、なんかメトロイド大興奮してるようですね。僕あの時にそうなりましたよ、
はい。びっくりした。まさかメトロイド2D、しかも 2D で来ると思わなかったんで。
なるほど。
でもあれって 3D レンダリングを 2D にしてるんです
か、うん、だよね。うん、まあよ、最近で言うとのパターンでね。
まあでもゲームとしてはもういわゆる、あのメトロイドってもう今 2系統あるんですよね。3D メトロイドと 2D メトロイドっていう、うん、マリオと一緒で。で、3D はメトロイドプライムっていうブランドで、この間まで確か4を作ってたんだけど、すいません、クオリティ低いんでやり直しますって言って、やり直しになってるさなか、先に 2D が何の予告もなく作ってるやつが出てきて、でしかもこの 2D のメトロイドは前から話があったんですよね。前作が出たのが多分2013年とかに言ったね、うん、その頃からこの作品の噂はあって、で開発者が何回も作ろうとしたけどちょっとハード的に 3D でして難しいねとかいうのを繰り返してたら、やっといい開発パートナー見つけて作れたみたいな話なので、結構ファン待望のタイトルではありますね。
うん、楽しみですね。
うん、でね、この間
2D が好き、
僕あのあれなんだっけ、ゴーストオブツシマをまあ40時間ぐらいやってクリアしたんですけど、すごい楽しかったんですけど、なんかゲーム体験としては鬼武者と変わんないなって気がしちゃって、なんかタイミングを切るとか、なんかプレステ5になって絵は綺麗になったけど、やってること結局あんまりプレステ2と変わってないなという気がしてしまい、そう考えるも全然僕
それからゲームってそうじゃん全部、
うん、だから 2D でいいなと思ったんですよね。
ああ、
そういうこと。
メトロイド今やっても普通に楽しいっていう、うん、うん。
でもラチェット&クランクは面白くやってますよ、う
ん、ハードモードで
ちょっとストリートファイ
ターハードモードでね、
あれを聞いて僕もちょっとハードモードで手を出そうかなって気になりましたよ
ね。ドリキンさんもうクリアしたの、
せっかくだから。
いやそしたらストリートファイターやれってなっちゃった。
ああ、そっか。
中断されちゃった。
そっか。
今ステージいくつぐらいですか。そこまで追いつこうかな、頑張って。
全体のなんか進捗の見ると 40% ぐらい。
あ、もう結構やってますね。あれ僕今ゲームが結構渋滞し始めたんだよな。ちなみにこの間バイオの8が面白いけど7やんなきゃいけないっていうんで7を買ったんですけど、怖くてプレイできないっていう無駄な投資になりました。
え、何の7ですか。
バイオハザード7。
ああ
7
ね、は
い、もうあのなんか出てくるってやつ怖いんですよね。であまりに怖いから実況動画を見てどこでゾンビが出てくるかを把握してからプレイしようかなって思うぐらいに怖い。
それ何、ホラーゲームできない系ってことですか。
なんか脅かされるの嫌いなんですよね。あとバイオの場合弾数がないのも嫌いで打ちまくれないから、まあ、それがいいとこだと思うんですけどバイオの。
確かに。
これ画面何出してるんですか。
今 PS5 です。
ああそういうことか。
そう、でもこれSteam の画面だからさすがに、あ、Steam じゃない、OBS の画面。ちっちゃい。
あ、なるほど、なるほど、OBS か。
はい、はい。これどうやって、ウィンドウ、プレビュー、どうやってプレビューするんだ。プレビュー。ほら。ほら、前さん見てください、僕のこの。やる気。
え、変わってますよ画面。変わった？
変わってない、まだ。
うん、まだ。
はいはい。
キーディスプレイ
な。ああ、それストリートファイターね。
はい、
あ、でもあれですよ、カイさん、バイオハザードビレッジは怖くはないっすよあれ。なんかびっくり人間が守護隊出てきてそれ倒すだけのゲームですよ。う
ん、ビレッジの前に今セブンやってたんですよ。
機械兵器。
ああ、そうかそうか。セブンはちょっとホラード高いですね。セブンはホラード高いね。
怖くて、
うん。
最初の家入って全然ゾンビ出てこなくて怖くなってやめちゃいました。
セブンはね、驚かせる系がすごいっすよ。扉開けたらバーンとか、
もう
古典的な、
苦手なんですよ。
古典的なやつが多いっすから。うん、ああ、なるほど。
いきなり8やろうかな。
あ、でもいきなり8やったらあれじゃないかな、今回の主人公7からリブートじゃないですか、うん、バイオハザードって
っていうのを聞いたんで、7
の主人公のそうそうそう謎が解けるっていうのがあるんで、うん、やっぱ
怖い、
7からやった方がいいんじゃないですか。
そうでしょうね。いや、そう聞いて買ったんだけど、うん、もう最初のゾンビさえクリアすればいけるかなと思ったんだけど、あまりに出てこないんで怖くなってしまいました。どこにいんだろうと思いながら。
あ、ドリキンさんうまいじゃない。それ昇竜拳だっけ？回転キック、ね、サマーソルトみたいなやつ。
これ？これ、うん、そうか。これ昇竜拳。
その半月山みたいなやつが波動拳キック？
ほら、この3コンボぐらいできます、
ね。ああ、じゃあ。
すごいじゃないですか、ね。
ああ、十分。ああ、全然いけんじゃないですか。アムちゃん確か連続技1個もできないよ。
それは戦いにならない感じですね。
このコンボできる。これ弱キックパンチコンボ。
十分強いわ。
どうこれ。
うん。ああ、これはもうこの時点で多分あのドリキンさんの方が全然強いですね。
これは勝負にならない感じしますね。
あ、
でしょ。だから言ってんじゃないですか。
だからこの後だからドリキンさんがちょっとアムちゃんかわいそうってわざと負けたりする。うん、ようなことが起きそうでちょっと見ものだなっていう。ちょっとドリキンさんの中
で、どこまでコテンパンにできるか見てみたいな。
そうそうそう、ドリキンさんの中の乙女が
こう、
うん、
ね、出てきちゃう。コテンパンにはできないな。
ほら、その優しさが
どこまでわざとらしくなく負けられるかも楽しみです、
ね。絶対プレイ問題。
うん、
いや、ジュリーこれ難しいんですよ。なんかこの波動拳とかためで2回目と1回目で攻撃が変わるんですよね。
へえ、
ね、
うん、
ただ
これ1回目ためで2回目でこう、うん、1回でこう蹴り上げて、
そのキャラクターはあれですからね、この間のなんだっけ、カプコンプロツアーかなんかでもね、優秀な成績を収めてたし、実際エボジャパンで優勝したキャラですよね、それ。
あ、そうなんですね。
そうなんですね。
あのジュリーは、
うん、
あのインフィリトレイターだったかな、インフィリトレーションだったかな、なんか韓国のプロゲーマーが使って
る、はいはい、はい、いますね、うん、はいはいはい、
あの方がそれで優勝してますから、キャラクター的に強いキャラなんですよね。だプロゲーマーが使ってるキャラは強いんで、
うん、うん、確かに
いいんじゃないですか、うん、でもう想像以上に上手じゃないですか。
うん、
うん、
でしょ。あれが分かんない、クリティカルアーツは何ですか。
クリティカルアーツは CA ですよね。あの超必殺技のことですよ。ゲージ3つ使うんです。
それどうやって出すんでしたっけ。
多分レバー2回転パンチか、レバー2回転キックじゃない。多分キックじゃない、ジュリーはテコンドーだから。
これだ、これでしょ。
お、来た、使えた。
来た。で、出ちゃうもん、もう余裕で、ほら。
余裕ではなかった気がするけど、まあ、出ましたね。
いや、やり方覚えたら。
出ましたね。うん、
ほら。はい。これの時点で勝ったでしょ。
確かに、超必殺技、アムちゃんは、10回に1回出るか
出ない
かな、感じだから、うん。
この上は？上のトリガーは？V トリガーは、あ、これ
はこれです
か。この強くなるやつ。
あ、そうそうそう。強パン強キック、性能強化になりますよね。まあ大抵のキャラクターが。うん、まあ今まで繋がんなかった連続技が繋がったりとか、まあキャラクターによって違うんですけどね。はいはい、バルログだとあのバラを打つっていうあのしょうもない技なんですけど、バラを投げるっていうね。
あ、じゃあこのくらいにしときますよ、練習は。
うん、
練習いらないですよ、これは。さすがに、うん、なんかハンデはできないです。ハンデ設定、その一発当たったらすごい体力いるとか
ね。あの4だとあったんですけど、
あ、5
ない ですね。ないですね。
そう、もう本当に対戦、本格的対戦角度になっちゃったんですね。
ほら、もう普通にこう、もうこ
れ、あ、すごいすごいすごい。あ、ちゃんと、うん、
すごいすごい、あ、綺麗に入った。
強攻撃からのね、超必殺技、連続技みたいな。ああ、あ、中攻撃か。ああ、素晴らしい素晴らしい。
正直ストリートファイター戦でやったことない人からしたら、タッチガードとしゃがみガードの使い分けだけでも相当練習いりますよね。
そうなんですよね。ガードがまだね、まずは、うん、アンちゃんちょっとおぼつかないんですよ、ガードが。だから、結構大変なんですよね。
松尾さんとやった方が良かったかもしれない
です、ね。ああ、そうかも。
確かに。
ストリートファイター。松尾さんとやった方が確かにいいかもしれないね。うん、
最初の一歩としては、
ね、うんうんうん。ちょっとドリキンさんはストリートファイター知りすぎてる感はあるな。
うん、確かに。
うん。
これなんか敵がこう、うん、攻撃するトレーニングモードとかないんですか、うん、ガードの練習、
ああ、CPU モードがあるよ。
あ、そんなのあるんですね。
CPU、トレーニングモードはこういうトレーニングモードなんだけど、メニューに戻れば。
あ、普通に CPU と戦えってことね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。もしくは、自分で敵の動きをレコーディングすることもできるけどね、トレーニングモードで。でも、それよりは、CPU モードじゃない、アーケードモードとかね、あとバーサスモードでも CPU 作れるから、
なんかいろいろあって難しいんですよね、ストリートファイター。
あ、それあれ、別に出てくるキャラクターがその、バージョンになんていうの合ってるっていうだけでゲーム変わんないっす。
あ、昔の絵になるとかじゃない。
違う違う違う違う、それは登場キャラクター、ほらいろんなキャラクター出てくるじゃん。
うん、一応僕これ OBS の画面で見てるんですけど、
ああそれでもいけちゃうという
遅延ありで、
うん、
どう
プレイする、
ハンデになりますか。
ああ遅延ありプレイはハンデになるね。
ねえ、
うん、
なんかやってて楽しいかわかんないけど、なんか途中途中に勝手に CM 入ってくるようになったんですけど。
ああ、はいはいはいはいはいはい、はい、ああそれね、
結構文句言われてましたね。
言われてましたね。
うん、
なんかその必殺技に頼らないで基本的にこう戦える、あの要素を覚えた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、なんつうの、基本パンチ
とか、ああアムちゃんがってこと。
いや僕がね、そのアムちゃんがっていうよりもなんか次上達するには、
あドリキンさんが、
そうそうそう、
ドリキンさんはあれじゃない、格闘ゲームの何たるかは基本的に知ってるんだからじゃないの。普通に
いやでも
対戦をいっぱいやれば普通に上達しちゃうんじゃない、普通に。
いやなんかゼンジさんが言うようなその三択みたいな感じの、うん、ああいう状況っていう感覚がまだないんですよ自分の中で。
ああ、それはやっぱある程度自分のキャラクターの特性を知らないとダメだから一つ決めて、この技が強い弱いこういう時に強い弱い使えるっていうのを自分なりに把握していく感じじゃないかな。
考えながらやらないといつまでも覚えないじゃん。
ああ、まあまあまあ確かに確かに、うん、それはトレーニングモードでいいんじゃないかな。トレーニングモードで相手にガードさせたり、2回目からガードさせたりっていう細かい設定ができるから、それで、うん、ほら今相手に何フレーム、有利取れるとか数字が出てくるから、それ見ながら組み立てていくんじゃないのかな。でも僕あれですよ、ゴールド体育ぐらいまでは何の予備知識もなくただ遊んでただけで。
あ、そうなんですね、
うん、でそっからプラチナを抜けるにあたってちょっとそっちも意識したっていう感じだから、多分ゴールドぐらいまではセンスだけでいけますよ。
いや、そういう理論武装みたいなのって徐々に見つけるもんなんですか。
いやだから そこに行けないから僕もまだ分かんない、うん、
だからそれはこれまでの自分のプレイの中で自然とその認識として生まれてきたものなのか、それとも、
はいはいはい、うん、
それともプレイヤーたちの共通認識としてそういうのはこうどっかに流通しているものなのか。
多分いろんなアプローチはあると思うんですけど、多分一人だけで上達していくのは、多分そのネット対戦はもちろんいっぱいやって、うん、負けた試合でなんで負けたんだろうって考えることじゃないですかね、うんうんうん、それだけでいいと思います。なんで負けたんだろうって考えればいいだけです、うん、で要するにこれただ技振ってるだけで、ただね面白くもないし、負けるだけなので、
うん、
そのなんていうどうして負けたんだろうっていう、勝った時は考えなくていいんですよ、うん、負けた時の時だけ、うん、復習すればいいんです。
うーん、
そういうの知ったいからもう。
だから
そういう意味では今、
うん、
あれですね、動画見られるのいいですよね。僕がスト2とか言ってた頃は動画ないから、負けた時とか覚えてないんだけど、これ冷静に振り返られるのはやっぱり強くなる
のですごいいいですよね。そう、その通りだと思います。そうです。あの自分のプレイはこれ、松尾さん前も言ったかもしれないけど、このゲームって自分で録画する必要なくて、過去戦ったデータがサーバーにどんどんストックされていくん で、 でそれがあの何メディアプレイヤーで再生するように、動画じゃなくてその時あなたはどのボタンを押したかっていうデータの記録だけなので再生する感じなんですよ。するとどのタイミングどのボタンを押したかっていうのがすぐは全部わかるんで、
じゃあ上達のためのもうデータベースは出来上がってるわけですね、
うん、そうですね、ツールとしてももう出来上がってるんで、だから上達が早いんですよね。だからね、びっくりするのが、初めて格闘ゲームやったんですっていう人がわずか1ヶ月ぐらいでダイヤモンド台行っちゃったりするんですよ、僕があの1年以上かけて到達した領域に。でそれはもうその練習法とこの機能を使いこなしてみるみる上手になっていっちゃうっていう、多分その人はもともとそういうセンスがあったんだと思うんですけど、そんな感じなので、ドリキンさんもだからこれからちょっと上手になりたいなと思ったら普通にネット対戦いっぱいやって、負けた試合でなんで負けたんかなっていうのを自分のプレーを振り返ってやるか。
そこがないからですね、僕は上達しないのはね、漠然とやってただ単
に。ああ、それだとダメですね。で、あと自分と同じぐらいの腕前の人のプレイデータも検索できるんで、で1ランク2ランク上ぐらい の、 あのプレイヤー の、 あ の、 なんていうのリプレイデータを見ればいいんじゃないですか。すると自分のやってたこと、
梅原とかばっか見ちゃうから
、ね、あのトップクラスの人たちの戦いは全く参考にならないです、あのドリキンさんのレベルだと。
そうですよね、
戦い の、 その仕組みと組み立て方とかが全然見えないレベルだから、
トッププレイヤーになって、まあ、僕も今、まあね、あの上から目線ですよ、多分上級者になってると思うんですけど、スーパーダイヤモンドでもすぐウルトラダイヤモンドなので結局、ね、相手の心が見えるんですよ、この一つ一つ の、 あの技を振り合いに、
で何考えてるかなみたいな。
そう、あと種まきと回収があるんですよ、伏線回収があるんです、この一試合の中で。で例えば強力な連携があるんですけど、それって相手に警戒されてるんですけど、それを警戒をそらすための動きをあの最初の方のラウンドでやるんですよ。で最後ここぞという時に実はこうでしたっていう伏線回収でドカーンとやっつけたりとかもするんですよね。でそのレベルは多分いわゆるストリートファイターでいうとこのプラチナ帯ぐらいにならないと重要にならないんで、多分ゴールド帯ぐらいはひたすら練習して、なんか自分の負けた理由を復習するだけでいけるんじゃないですかね。
ほらもう普通に勝てるもん
CPU 戦でね、はい、CPU の難易度何にしたんですか
何もいじってないからノーマルだと
思う。ノーマルか。
でもアムちゃんよりは強いんじゃないですか。
全然強いと思う。アムちゃん確かノーマルで負けてたんで、まあ30日はじゃあちょっとヒール役になってもらいましょう。乙女ドリキンさんには申し訳ないけどちょっと憎まれてもらいましょう。
真面目な話、そういう時は容赦なくやった方がいいんですか。
もちろんもちろん。
僕結構忖度しちゃう派ですけど。
ねえ、分かってますよ、分かってますよ
ダメ？
いやー、だから最初はだからランダムでやってみるとかでいいんじゃないですかね。47、8体キャラクターいるから多分あれじゃない、なんか見たこともないキャラクターに当たりますよきっと。
いやでもなんか、話を聞いてるなんかジャンプキックでもう勝ててしまいそうな気はします
ね。ああ、そう、うん、しゃがみガードだと食らっちゃいますからね。
ですよね。
ダメだ、強かった僕はアムちゃんよりは。
でもどうします、でもアムちゃんだメンサ会員だからね、短期集中でさっき言った1ヶ月でダイヤモンドになっちゃうぐらいのなんかものすごい指数関数的な上達を見せちゃう可能性もありますよ、う
ん、なんか負けをその場でリアルタイムに学習してきそうですよね。
そうそうそうそうそうそう
そう、その前治さんのアドバイス次第ではなんかこうここで今負けたのはこれなんだよ、これやっちゃダメなんだよとかって言ったらその場でどんどんフィードバックして
確かに
上手くなってったらやばい。
え、こいつプレイ中に成長してやがるみたいな。
ああ、そうそうそうそう。
でもそれは
漫画みたいな。
それは普通にあるんですよ。うん、あの僕なんていうのかな、あのストリートファイターでは普通にどの試合でも起きてます。
うん、
要するに遊んでると相手は、うん、あこういう感じかっていうのが分かるんで、1戦目と2戦目でガラリと状況変わりますから。
うん、
でそんなこともいいんですけど、カイさん、ゼルダの伝説よ、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編って、ねえ、あれ何、なんか、ムジュラの仮面みたいな、同じアセットで作るのかどうかとか、なんか話題になってましたよね。
なんかでも、空に行きましたね、スカイウォード・ソードじゃんってちょっと思っちゃったんですけど。
あー、なんか大陸が、なんかね、空に浮いたりしてましたね。うん、
いやでも僕ゼルダ大好きなんですけど、ブレスオブザワールドはちょっと僕の好きなゼルダではないので。
あ、そうだったんだ。
そうなんだ。
確かに違いますよね、ちょっと違いますよね。
別物ですよね、あれはゼルダと呼んでいいのかっていうぐらい違うものなので。
わかるわかる。
でもブレスオブザワールドがすごい評判良かったから2は多分あのシステムで来ると思うので。
もちろんそうですね。
そうすると僕はむしろ来月のスカイウォードソードリメイクの方が楽しみだったりするんですよね。
そうですね、ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドはあれですよね、ゼルダの顔をかぶった普通 の、 あのオープンワールド RPG でしたよ ね、
そうですね、
アクション RPG でしたよね。
うん、
任天堂がうまいことを味付けした優秀なオープンワールド RPG でしたよね。
やっぱゼルダの良かった謎解きみたいなところってすごく創業とされちゃって、なんか良くない謎になっちゃってたので。
そうですよね。なんか、あの、ホコラはね、結局、アイテム回収のための、なんか普通の、なんか、なんつうでしょうね、単なる戦闘でしたもんね。
うん、そうなんですよね、
うん。探索がメインで、ホコラを見つけたりするのがメインになっちゃって、もともとのゼルダってあれでしたもんね、そのダンジョンに入って、その中でゴールを目指す、そこの過程のパズルだったり、うん、そこの奥底に待ち構えているボスを倒してっていう感じでしたもんね。
そうなんですよね、敵倒すのもあんまり楽しくなくなっちゃってたりするんで。
そうそうそうそうそう。
うん、
それはそうだったね。
ちょっとね、いやすごいいいゲームなんですけど、ゼルダではないなっていう感じで、
うんうん、言ってることは分かります。
うん、
でもゼルダっぽくするためにいろんな装飾がしてあったじゃないですか。なんかいろんな、
そうですね、うん、
キャラクターのなんていうのか、定番のキャラクター出したり、定番の敵を出したり、うん、技もそうだけど、
うん、でそもそもゼルダってもう時のオカリナぐらいからちょっとオープンワールドだったじゃないですか、その狭いけど、
ね、うん
うん、だからまあ、今回はそれがすごい広くなってオープンワールドに意識が行き過ぎて、
うん、
そこが新しくて楽しいんでしょうけど、なんかゼルダファン的にはちょっと寂しいところがありますね。
で結局、うん、今までのゼルダであったさ、ダンジョン探検っていうのはさ、結局倒すべき中の巨大な中から動く石像みたいな、うん、
はい、
ね、あそこのバトルだけがダンジョンでしたよね、うん、あそこのシステムだけがね。
であのダンジョンもなんか全部同じような謎解きになっちゃってたので、
あ、まあまあまあ、
そこの面白さもなかったんですよね。
まあ少なかったっていうのは言えますよね、
うん、そうです、4つしかなかったし、そもそも神獣も、まあ、買うでしょうけど、
うん、
それよりはもう来月が楽しみでしょうがないですね。
なるほど。終わらせたんですか、うん、ブレス・オブ・ザ・ワイルドは一応。
あ、もちろん終わらせてはいます、ね、ちゃんと。ただもうやり込みはしなかったですね。
ああ、
うん、あと追加のもうエクスパンションも買ったんですけど、うん、もう難しすぎて、なんかゼルダってそういうことじゃなかったよねって気がしちゃったんですよね。その一発でも攻撃食らったら死んでしまう追加シナリオとかは、
はいはいはい、
なんか全然楽しみ方ではない気がして。
あ、僕もなんか DLC はさ、なんかデータが見られるやつとかさ、
うん、
なんかいくつか出たけど、あれ最終的に僕最後に出たやつやってないな。なんか追加シナリオ出たんでしたっけ、うん、あれって
出たと思います。
あれってでも何、
僕もやんなくなっちゃった
な。ストーリーを保管するもの、それともただのなんか。
あ、僕もでもほとんどやってないです。チャレンジが多かった気がしますけど。
なるほどね。
あとまあ続編ではないですけど、あれですね、ゼルダ無双がブレス・オブ・ザ・ワイルドの世界観になったじゃないですか。
プリコールってやつでね、歴史、うん、前の歴史をやったやつですよね、何百年前みたいな。
ちょっとあれはストーリー楽しみにしていて、
うん、
結局 ドルアガの塔チックにな話じゃないですか。ドルアガの塔で貝を助けに行くんだけど、貝の冒険をやると貝は絶対に最後にドルアガに捕まっちゃうっていう。でゼルダも最後絶対にリンクが負ける世界線をやれるんだと思ったら、あれなんかパラレルワールドなんですよね。
あ、そうなの？
そうそう。で過去に戻る、過去のシナリオなんだけど、未来からやってきたキャラクターのおかげで歴史が変わっちゃって結局ガノン倒せちゃうんですよ。なんか僕なんかどっちだけでしまって、それで、
あ、それはってなって、それはスターウォーズ式にちゃんとね、アナキンがダースベイダーになってほしかったですよね。
そう、まさにスターウォーズを期待してたんですけど、
あ、
どうせこれ勝てないで追っていくんでしょみたいな。あ、そ、普通に最後まで全然負けずに最後倒しちゃって、えって。
それは良くないですね、うん、だってあれだもんね、その負けたおかげで回復のために何百年もあのなんか眠ってね、あのコールドスリープしてたんですもんね、リンクはね、
うん、
そういうストーリーでしたね。その間にあの記憶も忘れてしまいみたいなね。
なんかシュタインズゲートみたいな感じで、もう世界線が完全に変わっちゃったので。
ああ、そうなんだ。
うん。なんかちょっといまいちでしたね。
まあでも、光栄テクモゲームズだから、まあそうだよね。そういう。
まあでも、そうですね。
なぞらなくてもいいかぐらいな、なんていうの、この、ね、なんかこう、お許しはあるよね。
うん。
所詮外伝だから。
そう、でも作ってるメンバーは相当ブレス・オブ・ザ・ワイルドが好きっぽくって、その世界観とかはすごい寄せてきてるんですよね。
あ、
そこの再現度はすごい高かったんだけど、肝心のシナリオがもう全然面白くないシナリオになってしまってたのと、
なるほど、ね、
前作のゼルダ無双はちゃんと謎を入れてきてたんですけど、今回のゼルダ無双はなんか謎要素もなくなって、ただ敵も硬いだけになっちゃったんで、
あ、
なんか全体的にちょっと寂しかったですね。うん、
そうなんですか。で、マリオゴルフだかなんか買ったんですか？
マリオゴルフは昨日でしたっけ、発売。僕はちょっとスルーしましたね。
ね、あ、出たんだ。それやりたい。
うん。
任天堂ね。
任天堂のスポーツゲームって、スポーツ、そのスポーツが好きな人からすると、イラッとくるすることやるじゃないですか。わ、うん、かります、その。
基本はね。
まあ、リアルじゃない。
超必殺。
マリオカートとかって、レースゲーム好きからしたら、なんだこのドリフトってなるし、
うん、
僕、テニス好きなんで、マリオテニスはちょっとダメなんですけど、今回のゴルフすごいですよ、だって。あの、打ったら速く走る人が勝ちっていう。
あー、なんか、ターン
すごいモード入って
た
んですよね。
リアルタイム、リアルタイムでやるんだよね。うん、
でスタートってなぎ倒していったりとか、そうそうそう、すごいシステムになったので、あれはあれ楽しそうですけどね。だけどちょっとまあいいかなっていうふうにやめてしまいました。単純にやるゲームが今多くて、僕今あれですね、 FF7 リメイクを PS5 でやり始めたのと、
あ、僕もちょっとやり始め
た、インターグレードとかやつ、
はい、あの PS4 のユーザーがみんな怒ってましたけど、まあ僕は PS5 持ってるんでねと思いながら、
うんうんうん、
で4の やつもスルーしてたんで、
なんかしかもあれでしょ、インターグレードっていうその PS5 版はあれでしょ、 PS4 版と比べてなんか長いでしょ、シナリオがなんかちょっと
なんか追加シナリオが入ってるみたいです
ね、なんか
新キャラかなんかの、
うん、でしかも今度出る後編はインターグレードの直後から始まるんでしょ、だから、うん、ぜひ5版もやってくださいっていうことなんだよね、あれね。
次もう5でしか出ないってことですよね、だからあれは4で全編買ってすごいかわいそうですよね、しょうがないですけど、
まあしょうがないけどね。
まあでも買った理由もなんかセブンリメイクのインターグレードのページ見たらすごい動画がヌルヌル動いてたんで、あ、これは本当に PS5 の進化が見られるゲームなのかなと思って買ってみたら怖いですね。せっかく 120fps 対応のディスプレイテレビを買ってるので、それが見たくて買った感じです。
なるほどね。
うん。そう、あとまあ、メトロイドが新作出るのでテンション上がって、一個前のやつを 3DS で買って、今やってるんです。
3DS を久々に電源入れた。
あ、ね、今久々に 3DS 立ち上げたら、やり途中のゲームがいっぱいあって、なんかそれだけで楽しいです、もう。
ああ。
結構ゲーム機もしばらく経つと積みゲー増えるじゃないですか。最初の頃は1個2個しかないから頑張るんだけど、 なんか積みゲーがすごい数出てきました。ドラクエ7とか途中止まってるし。あ、充電できました。
できました。
それ何ですか？
ギャラクシークローンブックかな。
ああ、はいはいはいはい。
赤いいですよね。それかっこいいんだよな。うん、ちょっと欲しい。
スプラトゥーン3は今回映像出ませんでしたね。
出ませんでしたね。だそういう意味でやっぱりあんまり話題的には弱いは弱かったですよね。うん、ブレス・オブ・ザ・ワイルドもまあ来るのはみんな分かってたし、その映像として来るのは。
うん、
そんなに具体的な情報は出なかったんで。一番の隠し玉がメトロイドだけだったっていう割とマニアックな展開でしたね。
まああとゼルダウォッチね。
ああまあでもゼルダウォッチももういいかなっていう気は。
で新ハードはねなんか全く
来なかったですね。
ねあのなんかティーザーぐらい出すのかなと思ったら全くやんなかったし、
うん、僕でもなんとなく今回40分だったんで、うん、ハード来ないかなっていう気がします。なんかハード来るときはやっぱ1時間コースかなと思ってたんで。
まあね
うん、
でもなんか多分ゼルダの続編の時になんかありそうな気がしますよね。
そう思いますね。
ね、
う
ん、グラフィックがすごいよみたいな比較やっちゃいますよねきっとね。
でそうなると確かあれゼルダ来年でしたっけ？ブレス・オブ・ザ・ワイルド
来年かな。でもなんか詳しいこと言ってなかったですよね。
うん、そでどうせ順調に延期すると思うので、
うん、
ね、来年の冬ぐらいになるのかな、
うん、
というなんとなくのイメージですけど。
なんだっけ、いつあのトゥワイライトプリンセスみたいなことでしょ結局。
あれもなかなかひどかったですね。
ゲームキューブで
ゲームキューブでやったの、
数直販かなんかでやったの、うん、店頭も出たんだっけ、なんかそんな感じでしたよね。
直販とかだけだった気がしますね。で、レビーで無理やり出して、
うん、すいません話の途中に申し訳ない、
はい、はい
はい、5950X が今配送されました。
お
ついに先週頼んだやつが来た、明日入れ
る。あ、ついに来たんですね。なんか配送日
ね、はいはい、
ね、配送日未定って言ってたんですもんね。
あれ800ドルぐらいで買ったやつでしたっけ。
そうそうそう、
830ドルかなんだっけ。
詐欺だと思ってちょっと一瞬諦めてたんですけど、うん、
でも公式サイトからのリンクだったもんねあれ。
そうでもなんかすげえ怪しくて、あのオーダーのメール来てないなと思って一瞬すごい冷や汗かいたんですよ。なんかペーパルで払ったからペーパルの課金は出てたんだけど、
うんうん、
実際のオーダー来たなっていうメール来てないなって急に気づいて、うん、3日前ぐらいにやっべーと思って、うん、あれ絶対吸われたと思って焦ったんですけど、あの久々にグーグルのスパムメールにで埋蔵されてるの見つけました。最近なくないですか。
あ、なるほどね。
そのくらいサイト怪しいっていう。
でなるほど、ね、
無事届いたっぽい。
よかったですね。
いやよかったです、ありがとうございます。本当に
で古いプロセッサーはどうするんですか。
まあ、3900X
だっけ、12コア24スレッド。
3900X も言っても悪くないですもん、
ね、悪くないよ、全然いいよ。
5950か、はいはいはい。
あ、ネズミさんの PC に移植しようかな。
あ、ライゼンなんだ。ネズミさんの。
2900とかだったから。
2900はないから、2700。
2000、なんかそこで2600か。2600X ってなかったでしたっけ。
2600X あったかな。
あったあった。
2600ってことは6コアだよね。
うん、2600X だと思う。
2600は6コアですよ。
うん、
3600X に、3900X にしたら結構変わるんじゃないですかね。
3900と12コア24だからかなり変わるんじゃないですか、ね、うん、
じゃあそうしよう。
うーん、僕もこのコロナ禍で初めて AMD のパソコン買いましたよ。
何買ったんですか。あのラップ
僕はでもノートですけど、あの あれ西田宗近さんが書いてたやつの1個インチが大きいやつ、ASUS の ROGPC シリーズの
ゼフィルス。ゲーミングノートか。
ゲーミングノートですね。
はいはいはい、はいはい。いいじゃないですか。
まあ、最低限 VR を、まあ、オキュラスクエスト2を PC つないで、そこそこ動くぐらいのスペックで、20万で抑えたいな、みたいな金額で、まあ、ちょうどよかったんで。初めて GPU を意識しました。
あれ GPU 何乗ってるんですか、うん、あれは。
僕のは、 RTX3060 の、 ラップトップ版。
ああ、いいですね。
ラップトップだとだいぶ性能違うんですよね。
ちょっと違いますね。だけど、うん、3060で RTX だったら、まあまあ、なんかサイバーパンクを 4K で動かすとかしない限りは。
ああ、なんかそんな感じでした。フル HD でやれば別にそこそこレイトレーシングも含めてできるぞみたいな感じだったんで、うん、まあいいかなって。問題ない
と思います。
うん。でも僕結構、モバイル性を重視した PC ばっか買ってたんで、
うんうん、
こういうスペック重視に走ったの結構初めてに近いんですよ。やっぱりスペックいいと仕事はかどりますね。最近持ち歩いちゃってるんですよね。こんな 2キロ近い PC なのに。
あ、でも15インチか、うん、15インチか、
15インチです、はい、
あ、そっかそっか。いや、17インチで次回は言ってください。
17インチ、そうですね。あ、でもこれ15インチの割にはまあまあ軽いんですよね。一応2キロぐらいだから。
2キロだったら、まあ、うん、2キロはもう全然ゲーミングノートとしては最軽量部類じゃないですか。うん、うん、
でバッテリー持つんですか、そんなんで。
あ、全然持ちます。
今時結構持つようになったんですよ。
ゲームやっちゃうと短いけど、普段の PC オペレーション使ってる限りだと、
うん、全然、うんうん、
まあ、
1日持ち歩いてもまあまあなんとかなりますね。
あ、そこまでいきますか。
あと ASUS のありがたいのは、うん、USB PD にも対応してるんで、 65W じゃないとダメですけど。
あ、
うん、で僕 65W のアダプター持ってたんで、まあ、困ったら USB でできるし、うん、今も USB で給電してるんですけど、
まあ通電しながら使うんじゃなければでもね、 USB-C で給電できるんだったらね、うん、電源切った状態で充電はできますもんね、普通にね、うん、
全然割ともう良かったです、
うん、
ただせっかく VR 用に買ったのに今やってるのはテレミーホワイなんですけどね。
ああ、あれか。なんだっけ、
ライフイズストレンジ。
ああ、そうそうそう、はい、ライフイズストレンジな。
今月いっぱい無料でやってたんですけど、やばい、終わっちゃう、無料が。
あれだよね、テルミー・オワイってあれだよね、結構、すごいテーマに、LGBT 系な。
あ、そうですね、トランスジェンダーの
話なんだよね、あれね。なんか結構すごいとこ行ったなっていう。うん、
アメリカっぽいなと思いながら、うん、結構すごいテーマですね。うん、
え、それどこであるゲームです
か？ あらゆるプラットフォーム出てるでしょ。PC、うん、Xbox、PS、
Steam も出てますし。
あ、
あれは、まあ、本来は前までプレステとかも出てたんだけど、今回 MS がやってるんですよね。パブリッシャーなのかな。
あ、
だから MS 系でしか出てこない。MS と Steam しか出てこない。
あれ、PS なかったっけ？テレミ
は。テレミはまだ出てないと思います。PS でやろうと思ったんですけど、確か。
販売元、マイクロソフトスタジオ
の。ですよね。うん、MS が今回、そのライフ・ストレンジのチームが MS で作ったみたいな感じっぽいんで。
あ、そうなんだ。僕てっきりそのね、ライフ・ストレンジのとこだったんで、てっきり PS4 も出てんだと思い込んでたわ、
うん、
そんなことになってたん
だ。面白い。
これ系が好きな人はですけどね、ストーリーは多分相当短いです。で、今6月中無料なんですけど、でチャプターが3つあって、チャプター1はね、トータル1時間かかってないんじゃないかな。
今回ね、特殊能力はあるの？
あります、あります。
あるんだ。
今回なんか子供の頃の自分が消えるみたいなやつですね。うん、
え、Steam で無料なの今。
Steam、いやもう全プラットフォームだと思います。Steam も MS も Xbox も無料。だからあと3日4日しかないですけど。トータル短いからあっという間だと思いますけどね。
ダウンロード、うん、無料でダウンロードしても期限切れて遊べなくなっちゃうってこと？
課金なんじゃないですか。多分そんな気はします。おそらく。
もともとあれだよね、小出しでチャプターで出してたゲームだよね、確かあれ。
あ、そうです、そうです。でチャプター3で多分完結してるはずなので、
うーん、
おそらくこれで終わりかなと思ってますけど、ちょっと頑張ろう来週。
ステディアにはなかった。
ああ、ステディアはそうか、ないかもな。
え、あ、そうだ、ステディア。
無料だ。あ、あれだって、2時までゲットすれば、その期間超えても遊べるって。
あ、本当に。あ、じゃあいいっすね。よかった。ぜひ、僕もまだクリアしてないけど、ちょっとやばい。それを聞いて、ちょっと積みゲー化してしまいそうだ。頑張ろう。
あ、インストールだけしとこう、いいこと聞いた。まあ ライフイズストレンジ やりました？
やりました。僕結構好きですよ、ライフイズストレンジ。
あれね、ちょっと時間操作系のというか、うんうん、僕あれ一気を寄ってやったんですけど、なんかオープニング凝ってるじゃないですか。なんかこうヘッドホンして音楽が流れてみたいな。はいはい、で僕はなんか先生と一悶着あって学校出たところでやめちゃった。最初だろうってみんなから突っ込まれましたけど、
あの今回もそうですけど、はい、入り込むまでちょっと無駄長いんですよね。僕もあれ その後じゃないですか。
長かったのよ。そう長かったのよ、ね、
なんか大事な友達が殺されてえどうなるのみたいなとこからやっと盛り上がるのに、そこ行くまで長いんで、
長い
僕も分かります。あれはちょっと最初だれましたね。でテレビ Y もそんな感じです。最初 だるいです。
僕あのモンスターハンターがさ、どれ遊んだか忘れたけどさ、うん、モンスターハンターでチュートリアルやって満足してもやってないんだよね。あれも長いじゃん。あれも長いじゃん。長いじゃんあれ。
最初で、うん。
ダウンロードしたわ。
ガッと心掴んでほしいですよね。
そうだよね。そういう意味だとさ、アンチャーテッドとかやってないかな。あれうまいんだよね。いきなりクライマックスから始まって、うん、でそれでどうして俺がこうなったかというとっていう感じで始まるんだよね。
テレビ Y ってチャプター1が無料なんですね。
いや、全部入ってます。全部入ってます。
次まで無料。
全部入ってます。
でもなんか今見ると Steam でチャプター2、チャプター3は2050円とか。
いや、ダウンロード
全部入れてるのかないですか。
全部入りのとこやりました。僕だから、うん、チャプター2買おうかなと思ったら、すでにライブラに入ってますって言われたよ。
無料のはずです。
うん、全部無料。
もうこれはマーケティング用タイトルなんでしょうね。もうとりあえず MS のプラットフォームでゲームをダウンロードしてくれればいいっていうことなんだと思うんですけど。
で僕今、Steam で無料だったよ。
うん、あ、そう、Steam はなぜか無料ですね。うん、Steam と MS と Xbox。
エピソード1ただいま無料って Steam には一応書いてるのにね。
でも結構ニュースサイトとか見ると、うん、全部無料ってなってますよ。
そうで、僕も2を買おうかなと思って、2やったら、すでにライブラに入ってますって言われたから間違いないと思う。
ね、で、いや、なんかその告知文が遅れてるっていう感じ。
ああ、そうい
うこと。まあ、ね、チャプター1やクリアしてやっと、おお、そういうストーリーねって言って次に興味が出るぐらいだと思います。ちょっと軽いかも、ね、
うん、そうだよね。Life is Strange もさ、なんかオープニングもめちゃくちゃかっこいいんだけどさ、なんかなんかほら、なんか教室の中でさ、うん、なんかやたらなんか長いね。
なんか変な授業を聞くやつですよね。そうそうそう、先生の質問に答えてとか、あれめんどくさいっすね。
トイレ行ってさ、トイレでもなんかあってさ、うん、学校出て最後なんか校長先生かなんかに説教されて、学校出たったんに、あ、今日はここでやめようってそれ以来やってないんだよね。でその話をしたら、あのゲーム実況でその話をしたら、ものすごい人数の人からそれ全然やってないじゃんって怒られましたね。
だってストレンジじゃないですもんね、そのライフは。
そう
普通のありきたりの日常なん
だ。学校でね、うまくいかなかった日っていう、それだけですからね。
あ、でも大落ちがやっぱすごいなと思ったんで、
あ、
ね、最後までやったらやっぱ面白かったですね。うん、
でなんか2は2であれ主人公変わっちゃうの、なんか男の子の兄弟の話になるんだよね。
そうですね、2は全然違う話ですね。あとは前日談みたいで関連性ないんじゃなかったかな。僕2はまだやれてなくて、あの2の前に Life is Strange の前日談で Before the Storm っていうのがあるんですけど、そっちを全く同じ話で、その知ってるキャラクターでまだ馴染みあるにもかかわらず、最初にクラブハウスに行って、なんか入れないよどうするってところで軽くてやめてます。あのシリーズみんなそうなんですよね。最初ちょっと軽いんだよな、ストーリー面白いのに。
なんかきっとキャラクターとか世界観の説明に時間かけようとするっていう、ところなんですかね。
ちょっともったいないです。まあ、アメリカだとあっちの方が受けるのかな。ちょっとストーリーで魅力をが出るまでにちょっと時間かかりすぎな感じはしますけど。
う
ん、
多分あれインディーだからだと思います。あ、どちらかというとインディーでしょ、
う
ん、あれ。
あの、あ、そうですね。
小規模スタジオだから、多分プロデューサーディレクターが あの、なんつうんだろう、まだそのたくさん売るためのゲームの作り方をあまり知らないという感じなんじゃないのかな。うん、
まあでもそこそこ有名メーカーになってますけどね。
まあ、
いやもうテレビ UI もぜひやってください。すごい軽いですよ最初。またこういうのかって感じ。
作品なのかもしれないですね。
うん、テレミーホワイトってビートルズの曲名なんだけどな。
へ
え。そっから撮ってんのかな。
あるかもしれない。そうしてたらオープニングソングがビートルズだったりするのかな。
それはないと思いますけど、
ね。音楽凝ってますよねあのゲームね。
うん。なんかね、あれもなんかね言う、うん、ゲーム中でも音楽が結構なんか大事な位置づけになってたりしてるんで。
うん。あ、だから松本さんね、演出が凝ってて主人公がなんかちょっと悲しい感じの雰囲気になってちょっと元気出そうっつってヘッドホンした瞬間に音楽が流れて、そこからあのなんてタイトルがバーンって出るんですよ。だからおしゃれなの、なんかその
すごい、
なんかこう、そう、あのテルミホワイの歌詞の最初の方は、うん、テルミホワイ Are you cried? Why you lied to me? ってなんで君は嘘をついたのかっていう、
うんうん、
それにちょっと
引っかか
る、なんかちなん
で、それを聞くと引っかかっているかもしれません。
ああ、多分ちなんで、
ね、ビートルズに。
なんかおしゃれなところだ。
それを聞いたらちょっと、あ、詳しくはネタバレなんて言いませんが、あ、なるほどって今思いました。
なるほど。あ、じゃあ、うん、そういうなんかフックみたいなものをこう全世代に刺さるようなものを用意してるのかな。じゃあ、
松尾さんやったらいいんじゃないですか。このあの、うん、Life is Strange とか Tell Me Why っていうこのゲーム、アクションとか関係ないゲームなんで。
いや、そうですね。
ストーリー系なんですね。
そうそうそう。
ストーリー系です。
小説というか、うん、そういう感じのゲーム
なんで。これプラットフォームは何なんですか。
パソコンで遊べ
ます。Tell Me Why は PC のみ。
Steam?
Steam。
Steam、Steam。うん、あれは、Life is Strange って Steam ないの？
あると思います。あるし、あれはもう PS も出てるし、もう多分そこら中で出しまくってる気がしますけどね。
あ、ライフイズストレンジあれじゃん、アンドロイドも出てるじゃん。
ライフストレンジはストーリーは最後すごいいいですよ。詳しくは言えないんですけど、あ、
PC も出てるね、ライフイズストレンジ。ライフイズストレンジ今どうなんだろう、これちなんで、あの安くなったりしてないのかな。
あ、確かに、もうすでに結構安そうですけどね、
うん、
もうだいぶ出て立ってるんで。
あ、Life is Strange エピソード1だけ無料になってますよ、あの、うん、松尾さん、うん、やってみたら。
それが時間ものなんでしたっけ。
これも時間ものですね。
時間操作したりするんだけど、うん、まあ、あのアクションとかはないですよ、うん、なんかその
アクションはそうですね、うん、最後のとこだけちょっとアクションというかその迷路をさまようみたいな感じになってめんどくさいんですけど、難しくはないです、めんどくさいだけ、
うん、
だからまあまあ大丈夫です。そこまでにはもう操作慣れてると思うんで、
うん、
僕結構アドベンチャーが好きなんでいろいろやったんですけど、シナリオ的には僕結構上位ですよ、ライフイズストレンジのシナリオは。
あ、
相当評価してます。そう、この間全然関係ないんですけど、ゲームって何が楽しいのみたいな話になって、友達と。
あ、はいはいはいはい、
でその友達は別にゲームは実況で見てればいい、自分でやるつもりはないみたいなタイプで。
ああ、いますね、一定割合ね、うんうん、
でそれ言われて確かに自分でなんでゲーム面白くてやってんだろうなと思って考えたら、一個が僕はシナリオで、
うん、
もう一個は自分でやって上手くなるのが好きなんだなと思って、気持ちいい操作とか、なんかアクションゲームとアドベンチャーが好きなんですけど、
うん、
だから操作がね気持ちよくないゲームは好きじゃないなってなりました、その結果。
ああ、そうだと思いますよ。結局、うん、なんか操作してそこからフィードバック来たことが楽しいかどうかだと思いますよ、うん、だって全部そうじゃないですか、あのスポーツも、
うん、
ね、ビリヤードだってあの球を穴に入れるの何が楽しいのってなるけど
ね、そうですね、うん、
だけどあれ結局自分でなんか物理法則を予想して力の加減で、でカキーンってなってカカカーンつって入ったら気持ちいいっていうのがあるし、
うん、
そういうことっすよね。
でもなんかそういうエンターテインメントの世界って両極端にいってますよね、うん、それ自分でなんか感触を得て、でそれで進んでいく楽しみみたいなのと、うん、こう単に受動的にそれも、
うん、
すごくお手軽に倍速とかで再生したりとか、プレイ動画だけ見てその結論だけ得られればいいやと思う人たちとか、
ああ、そうか。だからこの間逮捕があったあれか、うん、ファースト映画あれなんか。
ファースト映画。
ね、うん。
あと実況の問題点とかね。
うん。なんか、今なんだっけ、若者がなぜ倍速で見るのかみたいなのが、週刊現代でしたっけ、うん、なんか連載で載ってて、すごい面白かったんですけど、もう若者っていうのはなんか僕、仕事でかい気はしつつ、うん、もう、LINE とか、そういうので、ネットでつながっちゃってて、みんな趣味がすごい増えてるから、みんなの趣味に追いつくのが大変だから、
もう
僕らの頃って子供の頃みんな同じドラマ見て盛り上がって、同じの見てないと仲間勢とかあったじゃないですか、うん、でももっと趣味が細分化してて、 YouTuber 見てる子もいて、ドラマ見ている子もいて、漫画見てる子もいて、ゲームやってる子もいて、それぞれの話題に追いつこうとすると、もうコンテンツを情報として処理するしかなくなるっていうのを聞いて、
しかも高速でやらないと絶対追いつかないから、かうんうん、僕らの世代だともうその時のコンテンツって数が限られてるから全部網羅することもできたわけです
から
、
うん、できたね。
今は到底無理じゃないですか。
無理ですね、うん、多すぎるもん。
特定ジャンルだけでもカバーしようとするとやっぱりそういう詰め込み方をしないといけないんじゃないかなという、うん、本当睡眠学習的な感じですよね、うん、
確かにね、うん、まあ、睡眠学習自体は全く根拠がないインチキだったり
とか、こういうのが古くなっていくのか揺り戻しくるのか分かんないですけど、やっぱりゲームは自分でやった方が楽しいになっていくのか、
うん、僕は自分でやらないと楽しくない。でなおかつその情報量の入り方が、うん、あの通常にそのものを読んだり自動的に見ていくよりも、良かったり、あの効率が良かったりするっていうこともあるんでしょうね。
まあ、あのゲーム会社がさ、今ゲーム実況なんかを許してるのは、あれが完全に今の時点の判断としては販売促進につながるから容認してるんだよね。一応著作物での映像をほぼほぼ丸々、まあ龍が如くみたいにね、チャプターいくつ以上は配信しちゃいけないっていう取り決めてるのもあるけど、基本的には全部 OK じゃないですか今のところ。あれなんかもうみんなやってみてゲームが売れるからっていうね、その実況を見て、実況を見てもらっても売れるからっていうことですよね。で僕らね、あのドリキンさんも夢中になっているあのラチェット&クランクも、僕のプレイを見てまずあのドリキンさんは俺だったらハードでやってやるわってなったし、もう一つの何人かはあれですよ、本当にあの僕 の, あのレイトレラチェット&クランクのレイトレの解説をしてるんですけど、それを見てあやりたくなったっていう人もツイッターなんかエゴサーチしてみると出てきたりしてるんで、まあゲームってやっぱ見て内容楽しむだけじゃなくてね、その自分でやってみたいっていうのもつながるからだけど、でも本当にファーストコンテンツみたいなのが主流になっちゃったらまずいよね、ゲーム売れなくなっちゃうわけで、
うんうん、まあ、あとはなんか共有型ですかね、その桃鉄とか今むちゃくちゃ流行ってるじゃないですか、うん、ああいう、 もうコミュニケーション的に遊ぶようなゲームは全然生きるんでしょうけど、はいはいはいはい、
そうですね、
ボンバーマン
マリオパーティーが露骨に桃鉄意識してきて楽しいですね、あのこの間のE3で出たマリオパーティ ー, あのあーマリオパーティーでもともとスゴロクモードあるんですけど、それをすごい強化してきて、で過去のミニゲームたくさん入れて、
じゃあリアルな土地とかが出てくるわけですか。
いや、そうないんだ、
いや貧乏感はいないですけど、まあ要はその今桃鉄がちょっと売れたのってオンラインで対戦できて、でコロナ禍でみんなオンラインで遊んで、それが実況されてみんなやりたくなるみたいな好循環だったんですけど、まあそこを多少意識したんだろうなっていう感じはありますね、マリオパーティーの新作は。
有吉のあのゲームやる番組もしょっちゅう桃鉄やってるもんね、
うん、有吉のですよ、僕ね、ああ払ったんですけど終わっちゃったんで寂しいです。
え、何払ったんですか。
あ、勇者、ああ、
あ、勇者は面白かったよね。あれが好きだったんですけど、ゲーム全然関係ない地下芸人とかばっか出てきて面白かったですよね。
そうですね、
ゲームはただのおかずですよね、あれね。
そう、僕みたいに多分西川さんもそうですけど、あのそうそうそう、ゲームもお笑いも好きだとすごいそこが相性ちょうどよくて、
うん、でもあの最初の頃はさ、あのゲーム主体であの必殺技入力できないと電撃とかだったの
さ、あ、電撃とか
ね、最後の方は完全にただゲームを絡めた荒引き団でしたよね、あれ。
アラビキ団やってましたね。
完全にアラビキ団でしたよね。すごい面白かったんだけど。僕あの、
まあ、ちょっとこれ、
うん、
うん、 あ、僕はゴールデンはダメだったんだなと思いました。
ああダメだったでしょうね。僕はだから驚愕したのはさ、なんか全然見たこともないさ、男はつらいよの寅さんのモノマネをするお笑い芸人がさ、なんかバイオハザードの実況するっていう、モノマネしながら実況するってやつ、うん、あれ全然面白くなかったのが面白くてさこれ絶対終わるだろうと思ったらやっぱ終わりましたよね。
割とひどい企画いっぱいありましたからね。
いっぱいありましたね。
うん、僕バイオハザードのガンジープレイ結構好きでしたけどね。
あー逃げ惑うだけのやつね
絶対手を出してはいけないとかいう
ね、
うん、ちょっとまあでもノリが深夜すぎましたね。
深夜すぎましたね。
よくないパターンですね。深夜で人気あるからって言ってちょっと10時台出てきたらやっぱりダメだったみたいな、う
ん、あそっか、あれあれだ、深夜帯から昇格して終わっちゃったパターンだ。典型的なパターンだ、うん、
典型的なやつですよ。
ああ
もったいない。
あれねずっと深夜だけやってればよかったのにね、うん。あ勇者は面白かったですね。あれちょっと2好みの唯一あれじゃない
です
か、ゲーム題材にした番組で僕も唯一面白いなと思った番組だったかな、うん、
たまに時々芸人が熱く語る回あるじゃないですか、このゲーム
プレゼン
でこんな素晴らしい、あれもすごい良かったですね。
あれ面白かったですね、うん、あれも良かったですね。
あのなんかあれですね、構成作家の人がすごいゲーム好きなんですよね。なんかいろんなとこで出てくるから、あのゲームネタの人、
キベさんでしょ。
そうそうそうそう、
ゲームセンター CX とかね、うん、有名ですけどね、うん、そうですね、あれはいい番組だったな。であとあれでしょ、あの今でこそ有名になったあのマジカルラブリーの野田が ね、
あそうですね、野田とかも
毎回プレゼンするゲームがあのエロゲーで
エロゲーの深夜枠でも言えないようなやつ
をガンガン紹介する、何やってんのっていうね、うん、あれもいい味出してましたよね。深夜帯じゃなきゃちょっとできない、
うん、
ドリキンさん見たことないですか、勇者って。あそうなんだ。
僕はね最初の方を見てあんまりハマんなかった。
あでもまあ分かる気はする。
分かります分かります、
うん、
下ネタ多いしね、
うん、ドリキンは下品な男は嫌いだ。
そうそう、雑魚師匠とかね、素っ裸で出てきてやってたりしましたからね。
雑魚師匠でも意外とゲーム詳しいんですよね。
めちゃくちゃ詳しかったですね。ファミコンソフトの発売年を当てるやつとか、
うん、あれすごい強かったですもん
ね。
強かったよね、うん、いや、
あとあそこからね、あのペンギンズのノブオは
もうゲームをね
ブレイクしましたね。
で片や山口クエストが干されたりとかね、
うん、まあいい番組だったんですけど。
あと高田の馬場ゲーセンのアキラさんがね、
あ
しばらく
やってました、出てましたね。
コマンド入力のやつね。で確か、うん、あの俺は画廊伝説界の時戸だって言って、
あそうそうそうそう、
で坂口に負けちゃったんだよ。
負けたん
す
よね。
坂井に負けちゃったんだよ、ね、
に負け
て。それ以来出なくなっちゃったね、アキラさん。
あれで気になってましたね。懐かしい。
あれ面白かったな、うん、あれな。
いやすごいマニアックな話で置いてきもりしますけど。
いやいや、すいません。いやいや、まあね、この機会となっちゃうね、こう、海さんが出てるってことは、お笑いと任天堂ですから。
いや、ゲーム全般大好きですよ、ちゃんと。うん、
でも、任天堂詳しいじゃないですか、やっぱし。
確かに。
まあでもそうですね、任天堂ですね。ね、
うん、
まあでも E3 の任天堂はちょっとそんなに、この間のは、新ネタほとんどなかったんで。
E3 振り返るとどうでした、今回。マイクロソフト、ベセスダ発表会あったし、うん、スクエニ、カプコン発表会ありましたけど、なんかあんまり印象残んなかったですよね。
なんかそうですね、印象ないですね。うん、まあでも、ちょうどもう新ハードも落ち着いてきてるから、なんかちょっと間の時期なのかって気もしつつ。
え、そんなことないでしょ。だって新ハード出た翌年だから、今年いっぱい気張らなきゃいけないのに。
でもなんか PS5 そもそも行き渡ってないじゃないですか、特に国内。
PS5 はソニーはねもう E3 ガンムシ体制になっちゃったんで、うん、2年ぐらい前からか、うん、ブースも出さなくなっちゃいましたしね。でオンライン発表会
そうすると任天堂ぐらいしかないかなと思ったら、任天堂もそんなに大したの出なくて、なんかちょっと切ないですね。
ただ、あれでしょ、マイクロソフト勢は結構大興奮だったみたいですよ。
あ、そうなんですか。
ベセスダ まあ、あのヘイローの話とか、なんかマイクロソフトの発表が面白かったみたいな言う人何人かいましたね、うん、まあ玉数多かったですよね。日本のスタジオはあんまなかったけど、マイクロソフトは。
なるほど。
まあカプコンはあれか、モンスターハンターなんだっけ、ストーリーだっけ、ライズだっけ、なんだっけ、なんかあの辺
なんか RPG っぽいやつですよね。
ですよね、
うん、
あとは、まあ、ストリートファイターのね6の発表とかあんのかなと思ったらそれはなかったし、
そうですね、あんまり話題になる感じがなかったな。
なかったですね。ただ E3 は来年ね、ロサンゼルスで会いましょうっていうなんかね、うん、スピーチがあったので、そこは取り沙汰されてましたけどね。まあ来年じゃあついにアメリカもやるんだっていうね。
CS やるんですかね、タイミング的に。
CS はやりますよ。 CS やるって言ってます。
やる確定したんですね、
う
ん、
やるって言ってます一応今のところ。
もうアメリカはいいんだろうな、それで。
アメリカはそんな感じですよね、
予約は。
ああしてないです、してないです。編集部からやることになったら行きますっていうのは聞かれてるけど、さすがに入国して、日本がね、日本がほら、そういう入国したらすぐ取材できるんじゃなくて、2週間隔離されるとかになったら、ちょっとそれは、それはホテル代とか無理でしょ、ラスベガスで2週間ただぼーっとしてるっていうのは。
よっぽど大手のテレビ局とかじゃないかな。山口さんがもうすでに予約したとか書いてませんでしたっけ。
あ、本当。まあでもあれ、あのほら矢作さんたちはさ、あの辺のプロだからさ、なんかほら、キャンセルするのはいつでもできるからっていう感じでやってるでしょ。あれ
とりあえず、
でしかもあんまりそのもしかしたら大勢のプレスが行けない場合もあるとすればさ、仕事もある程度取れるじゃないですか、複数の人から、行くんですけど依頼しませんみたいな営業もできるから、
そうか。
だからちょっとセスは、セスはでもやっぱあれじゃない、その1年間の実地イベントの試金石になってますよね。やっぱセスって1月の頭に行われるから、あセスが開催するんだから今年はやるかって感じになっていくでしょう多分。
結構去年のも影響大きかったですよね。
大きかったですね。あでも去年はあれなんですよ、
去年は
やったんですよ。
去年はやったんですよ。
やれて、だからあの GDC とかが判断が直前まで孫ついてたんですよ。
そうか、今年の CS がそれで割となんかあんまりオンラインで微妙だったみたいなことを言われ
て。そう。合ってないような感じで。
まあ実際あれオンラインでやってもあんまり魅力ないですよね。
ないですよね。
かないと
普通に検索エンジンで見たい、あのね、会社の発表会を YouTube かオフィシャルサイトで見るだけだから、なんかセスっていうイベントのくくりは何なのって感じです。まあ E3 も今回そうでしたけど、
いやオンライン展示館の意味のなさがなんかいろいろ分かってきた感じですね。
まあそうですね。ただ単にあの時間ですよね。ゴールデンウィークと同じで、この時期だからコンピューテックス、この時期だから E3 みたいな感じで、それだけですよね。
発表がまとまってあります
と。一応ね、VR を使ったあの VR 展示会みたいなやってるところがなくはないですけど、なかなか厳しいですよね。
VR チャットとかね、使ったりして。
ピチコさんのとこは、VR チャット。
VR チャットでね。
もうなんかすごい世界変わったっつって今盛り上がってるじゃないですか。
確かに。
あれに参戦したい気はするけど、なかなか敷居が高いです、
ね。この間もそれ言ってませんでしたっけ、
いや、この間また言われて、すごい、今すごいことになってるよって言って、ついね、戦術前さんとかいるとこに。
そうね、この間言ったのもね、バイブ、HTC バイブが2製品発表して、で、その実際の展示ってなかなかできないから、VR チャットで、あれですよね、HTC ブース作って、その VR チャットのその HTC ワールドに行くと、ちゃんとあの HTC のアルバイトの人がちゃんとスタッフでいて、まあ、3D モデルですけど、実際に見てもらったり、質問ができたりするっていう。まあ、かなり VR 会社ならではのオンライン展示会みたいなのやってるようですけど、
あれ結構リアルなアバターになってるじゃないですか、本人に似せた うん、最近オチューンのリアルアバターが
見てない
動いてるのを見たんですけど、
うん、
相当似てますよね。
何あのフォトグラメトリー的に写真から作ったやつなの？
そうだ
ね。すごい、うん、
一見してわかるぐらいのレベル。
PS5 いつ普通に買えるようになるんだろうか。あれスイッチは買えるようになったんでしょ？
スイッチはだいぶ買えます今もう。
ね、
週末量販店行けば行けますね。 PS5 でもまだ買えるようになってきたという噂は聞きますが、なんか手に入ってしまうともう情報追わなくなっちゃったんで、
あ
見てないですけど。
なんかあれだよね、あのカメラ量販ってヨドバシとかビッグカメラだとそこのカードを作ると買いやすいみたいな。
そうですね、
なんかね、うん、ありますよね。
もうあれだけは悔しいから絶対買わないって決めて、あそこの抽選だけは申し込んでなかったんですけど、
あ、
うん、なんかそれは違うだろうという気がして、まあ、でも運よくソニーで当たったんで、
ね、あのソニーのなんか直販みたいので売ればいいのになと思うんだけど、あれきっと量販店とのしがらみというか忖度があってやらないんだよ ね、あれね、
量販店によく譲らない
から、任天堂その辺強いからいいんだろうけど、アップル的なね感じで強いからいいんだろうけど、PS5 はもうちょっとかかりそうですね。なんか普通に買えるようになるまでは。じゃあ
でも今回
ちょっとそれね、こんなに時間かかると思わなかったですけど、
兆しじゃないですか、
5950、半導体が
5950
AMD だからね。
でも、まあ、まあそれだけじゃなくて GPU もだいぶ潤沢になってきてるし、
兆しは
やっぱりビットコイン あのマイニング需要のあれが消えたので、それが大きいんですよね。うん、
なんか中国であるでしょ、マイニング禁止になったんでしょ、なんか政府からの出しで。でそれで GPU がちょっとその浮いたというか。
うん、あと大容量ハードディスクも、
ね。ああ。まあいずれね変わっていくんでしょうけど、あとねインテルがでもね、あの他の会社のプロセッサーを製造する事業なんかも始めるっていう発表になったし、うん、すると、うん、NVIDIA の GPU もインテルが製造なんていうのはね、まあ今あくまで適当に言ってますけど、そういうこともあり得る話になってくるから、うん、ちょっとね半導体業界変わってきますよねきっと、
うん、そう TSMC の、あの工場がなあの日本九州にできるとか、
はい、
中国で工場また展開するとか、
なんかアメリカにも誘致してるとかね出てますよね、うん、
そう中国以外への展開を、まあ、強めてるっていう。
ああだよね、 TSMC の、 あの要するに台湾からの国外の展開になるのってあれだよね、ちょっと政治的な色もはらんでくんだよね、あれ中国っていうのは、うんうね、台湾は中国の一部だっていう発想に対して、うん、台湾はね自分たちは国だって言ってる流れの中で、そのアメリカに TSMC なんかできちゃうと、
うん、ちょっとね、まあ、有事の場合のリスクヘッジをしておく必要はあるっていう、
うんうんうん、そうっすよね、うん、万が一台湾がまあそのもう中国の一部だっていうのが強まって、あの香港みたいなことになった時にね、半導体の製造をコントロール中国政府でやられちゃうと困るんでっていうことですよね、
うん、まあインテルもそれを見越してやってるのかもしれないですね、うん、戦略的にね、
でしょうね、あの他のメーカーのチップも作りますよっていうね、うん、いや、いろいろきな臭いですからね、今ね。うん、ね、まあ、日本はそんなことよりもオリンピックのことで頭いっぱいなんでしょうけど。
ねえ。
いよいよ来月、ね。
もうやるのはいいから、ちゃんと検疫とかだけしっかりやってほしかったですけど、もうグダグダですね。
もうウガンダがとかね。
ウガンダひどいな。
ウガンダもそうだし、なんかほら1日で取り下げたオリンピックで酒売ります、
朝日ビール
スポンサーがっていうね、うん、でいろんなニュースがね、あのスポンサー言わなかったですよ、ネットニュースぐらいですよね、うん、朝日って言ってた、朝日飲料だって言ってたのね、うん、あれもすごいよね、あの朝日っていう名前を出すとスポンサーがっていう感じで、民放はねもう当たり前ですけど、うん、全然メーカー言わなかったし、
うん、
いやー
地味にコカ・コーラも最近酒売ってるんですけどね。
あ、そうなんですか。
あの、レモンサワーとか売ってるんですよ。レモン堂っていう。で、割と人気が出てるんですけど。
うまいっていう評判のやつですね。
そうそう、評判出てるんで。うん、実はきっと本当にオリンピックやってたらきっとコカ・コーラはあそこでお酒出してたんだと思うんですけど、まあまあアサヒビールばっか言われますね。
そっか、それは知らなかった。お酒飲まないから全然は知らない、うん、
いやオリンピックギリギリワクチン間に合わないんだよな。オリンピック始まるぐらいでやっと僕2回目打つぐらいなんで、
あ、
オリンピック終わる頃に完全体ですけど。
何もないわこっちは。
埼玉は会場になってんですか今回。
わかんない。なんかあれじゃないの、水使うなんだっけ、なんかボート系、何わかんないけど、なんかああいうのはやるんじゃなかった、なんかどっかのボートレース場でやるとか言ってなかったっけ、流れたんだっけ。
あそこか、うん、
戸田なんかわかんないけど、戸田東京に近いもんね、うん、戸田東京近いから。
戸田ほぼ板橋ですもんね。
ねえ、いやもう埼玉はもうなんか、埼玉だってね、そこそこ感染者の人数ベッドタウン的に普通に出てるのに、なんかあまりね、うん、埼玉がとか言われないよね。
うん、
神奈川千葉はよく言われたりするけど。
確かにあんまり聞かない。
ねえ、でも埼玉普通に人数多いんだよね。
あ、そうなんですね。
それなりに、それなりに、あの少なくはない。あの栃木や群馬、茨城なんかと比べると普通に多いですよ。
うん、
うん、そうそう、昨日の飲み会のやってた一人がメーカーに勤めてるんですけれども、日本のオーディオビデオメーカーに勤めてるんですけども、彼はコロナかかってたっていう話をしてましたね。
あの要するに症状が出ないで陽性だったってことですか。
まあ熱が出てぐらいで終わった
らしいですけど。ああ、なるなると、へえ、うん、
味覚の変化とかも特になく。
あ、
うん、
分かんないっすよね、ほんとね、まあ、何がどうなのか、
うん、そうですよね、もう 無症状で僕らも感染する可能性もゼロじゃないですからね。
ゼロじゃないし、
分からない、
ね、ただなんか、東日本大震災の時もそうだったけど、今回のコロナ禍においても、なんかあの政治の闇というか、なんかいろんなのが、うん、浮き彫りになった 1,2 年間ですよね、これね、
うん、
今回が一番なんかなんて言うんでしょうね、ダサすぎるというか、
そうそうそうそう、
こうかっこ悪いというか、
そうそうそうそうそうそう、
なんかみんながブラックボックスの中で生きてる感じがして、
うん、
うん、
いやだってさ、あの安全安心なオリンピック開催ってね、なんか、うん、安全な安心ってこっちが決めることなんですけどっていう、
うん、
ね、こっちの印象なわけ で、ね、安全だよねそれだとっつって、
うん、
なんか何言ってるかよくわかんないっていう。
新たな南無阿弥陀仏みたいな感じですけどね。
ああ言えばそれが語るみたいな、うん、そうそうそうそうそうそうそう。
もうやる前提で突き進んでるからどうしようもないですし ね。やるかやらないかじゃなくて1万人か2万人かっていう変な話になっちゃった。
なんか無観客とか、なんかあのね、いつもテレビ出てる尾身会長が言ってたんじゃないのと思うんだけど、なんか1万人でみたいなね、
うん
うん、え、なんでさ、大きな会場の1万人と広、ね、狭い会場の1万人、ちょっと意味が違ってくるんですけどっていうね、うん、
あとそれ、うん、子どもたちの感染は入れませんとかね、
あ
の、うん、カウントしません。
あ、すごいね、
もう
ね、なんか全責任を負いますとか言ってるけど、結局責任を負って
負えない
ですよね。あのね、こう頭がすげ替わるだけの責任でしょ、それって責任
取る、それすらしないんですよ。責任は私にありますっていうだけで、
だけで
終わっちゃうのが、あのここ数年のパターンなんで。
ああ、
いやーねえ、本当に、いやだから責任取りますって言ったら、だからあれですよね、例えば責任取りますって言ったら、まあ菅総理かなんかはその病院であの雑用係1週間やるとかね、1ヶ月やるとか、そのぐらいの責任取り方しないと納得しないよね、うん、あ、そこまでするんだったらいいやっていうさ、うん、
バケツ持って廊下に立つとかね、そういうペナルティーもないわけじゃないですか。
そうそうそう、いや、やっぱしあれでしょ、迷惑かかるのはその医療現場なわけだから、医療現場ででっち暴行でしょ、うん、1ヶ月間ぐらい、そのぐらいな、
うん、1ヶ月短くないですか。
短いですか。
うん、
うん、
もう一生やっとけぐらいの責任感でやってほしいじゃん。
まあ、心情としてはそうだけどさ。いや、でも本当そういうことになると思いますよ、本当に。
やっぱそうですね。まあ、何もなきゃいいんだけど。
いや、もう、もうね、あれですよ、あの、オリンピックのあのロゴがおかしかった時点で、もうケチついてたんですよ、なんか パクリ問題とか。もう、あの辺からもう。
いろいろケチつきましたね。
もう、あの辺から我々は世界線なんか変わってたでしょ。なんか、ねえ。あのシュタインズゲートのさ、ピロピロピロって数字がなんか動いてたでしょ。1.001 みたいな感じになってたでしょ、きっとあそこで。ねえ。ニキシーカンだっけ、なんだっけ。
ニキシーカンの。
ねえ。あの数字が動いてましたよ。いやー、オリンピックの話はやめよう。
うん、もう。
やめよ、
外に出ずに
暗くしかならない。
そうそうそう、
もう楽しい話でももうあんまないですよね、自転車。
いや、あの松尾さんの自転車ですよ。自転車どうなんですか。
うん、あ、今日もね、フランスを走ってきましたよ。
いいな、話が大きい。
あの今日の夜からツールドフランスやるんですけれども、そのコースを走るっていうイベントがあって、
へえ、
もうツールドフランスの時期
か。バーチャルで、
本物のツールドフランス、
もうそんな時期ですか。フランスのコースが設定されてて、
あれって長いでしょ、距離。
うん、あ、まあそれの最初の方だけですよ。
あ、
でそれをドリキの動画を見ながら走ってたっていう。
あ、で長く走れちゃったってやつね、今回は。
本当だ、もうそんな時期か。え、今回はちゃんと走るんですか、ツールドフランスって。
走るみたいですよ。
やるんだ、なんか前回バーチャルとかじゃなかったでしたっけ。
ねえ、なんかね、
あ、よかった、ちゃんと走れるんだ。自転車ならいいわ。
今ちゃんとリアルなやつはやってるみたいですね。いや、バーチャルいいですよ。で、そのために僕、ワイドディスプレイ買いましたからね。届くの
先に。ダメじゃないですか。あと1時間で始まるらしいですよ、だって。第一ステージ。
いやいや、それはズイストで自分で走るためのやつなんで。
うん、ああ、なるほど。
うん、え、21対9? 32対 9?
21対9ですね。
ああ、なるほど。
LG のやつ。
はいはいはい。
で、それが2万円で売ってたんで。
すごい。何、アマゾンのある例のお祭りで。
そうそうそう、プライムデーの
お祭り。すごい。
ただし、届くのは7月以降と。
ああ。
7月以降、だいぶ先。
まあでもいいよね、別に、うん、あの安く買えたっていうんであれば。
で、普通のスピンバイクをそれで改造してズイフト対応にするハックを、うん、まあそういう組み合わせをグルドの中で、うん、試している人がいて、その人がちょうどそのグループライドにも今日入ってきたんですよね。ちゃんと使えてるっぽいんで。
あ、何、要するになんか普通に外で漕げる自転車をあのバーチャル用に転用するってこと？
あの普通の自転車じゃなくて、あの、インドアバイク用 あのエアロバイクってあるじゃないですか。
あ、フィットネス系のなんか、
1万数千円の、あ、それにこう数千円のオプションをつけて合計2万円ぐらいのやつで、そのZwiftの仮想ライドができるっていう、で超安い組み合わせなんで。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
普通にやろうとすると、ロードバイクと、うん、まあ、10万円クラスのロードバイクと、
うん、
4、5万ぐらいの、うん、そのセンサー、後付けオプションローラー台みたいなのが必要なんですけれども、うん、でそれよりもはるかに安くできるんで。
あ、もちろん、その、ユーザーが乗り込む自転車は、まあ、その、うん、あの、フィットネス系のちょっと大したことないあの自転車かもしれないけど、うん、体験としては Zwift とかと同じものになるということですね。
で、同じレースに出れる。で、みんなと一緒に走れる。
ああ、すごいですね、
うん、なかなか楽しいですよ。で、みんなで音声チャットしながら走ったり、う
ん、わあ、なんか健康的だな。
あ、音声チャットしながら走るのいいですね。それは楽しそう、
ね、いろんなそのなんかくだらない話でも、
VR チャットは苦手なのに Zwift だといけるっていう不思議な、
やっぱ趣味が、うん、共通の趣味の人と話すと楽しいからでしょうね、
うん
う
ん、
いや VR チャットなんか移動系がね、やっぱり
わかる、あの移動はちょっとね、うん、 どうしても違和感あります
よね。リアル感がなくて、
どこでもドアみたいなやつ、
なんかテレポーテーションみたいな、あの移動の仕方ですよね。
そう、あのジョウントするみたいな感じですね、トライアウトライ的な、あのショートレンジのテレポーテーションをやるみたいな感じじゃないですか。
ああ、そっちの方ね、あの普段歩きの方ね。
そうそうそう、
ワールドの切り替えじゃなくてね、
まあ、椅子に座ったものが一番そうですよね。
でその点あの Zwift とかだと実際に自分でアクションを起こしてでギアを上げれば、の負荷も高まるし、
で一番誰かパソコン起動したな、
一番体の動きに対応できる
ジンバル
バーチャルマシンかなって、
なんかピーッとかね、バイオス画面出たんかなと思っちゃった。
全然関係ないですけど、そしてドリキンさんには本当に申し訳ない話題なんですけど、今日の9時、夜9時、宇多田ヒカルのインスタライブに庵野秀明が出るそうです。これは見よう。
あれ
もきっと、今の歌歌ってるんで、宇多田ヒカルの。まあ、きっとそういう話が出るんでしょうね。これは見なければ。
あ、本編見てない人が。見るとネタバレにな
る、ね、そうまだいらっしゃるみたいなんで、本編見てない方が。
そういるの、
感じ悪い、
本当に
もうラストランなのに。
じゃあそろそろ解散しますか。
嫌な話題になると
、はい、アメリカでの公開予定はまだないのか。
なんかもうできないかな。
俺、鬼滅の刃アメリカで公開されて、なんか
始まりましたね。そこ
そことか言ってたけど、はい、エヴァンゲリオンはまだないんだ。
でそれも見てない。
エヴァはまだ日本が終わってないからじゃないですか。日本がラストランって言ってるんで、7月ぐらいで終わって、そっからアメリカで出すのかな。
俺でも鬼滅の刃ってまだ劇場によってやってるでしょ。
かもしれないです。あれも、なんていうんですね、その、大まかな期間が終わってからのやつですね。
ああ、そういうことね。
なんていうのか、専門用語。
プログラム上というか、マーケティング上というか。
アメリカでの配信が早いのか、円盤が出るのが早いのか。
今日確かに持ってください。
別にそこまで僕は焦ってないですけどね。
もうだ冷めちゃってますよね、きっと気持ちもね。こんなに待たされちゃうと。
まあほら、また来るじゃないですか、そのブームっていうか、その自分のあの、あれって。だから、来た時にちょうど会えばいいんじゃないですか。
あ、そう、そういう意味では僕結構iOS、次の iOS のシェアプレイあるじゃないですか。
はい。
はいはい。
あれで新エヴァの鑑賞会をやりたいですよね。
はい。
それが対応するかどうかわかんないんだけど。
あ、ね、あ、はいはいはいはい。
その頃にはできてると思う。あれほら、一時停止したらみんな止まるんでしょ。だから、相席食堂みたいな見方ができるから。ここって分かんないけど教えてみたいな、そういうのができたらいいなっていう。
あれオフィシャルでみんなに見られるんだもんね。
グルドン の, コミ、あのバックスペースマガジンのコミュニティでは結構そこがすごい進化してて、みんな夜な夜な見てます
よ、パーティー。
でもあれってリアルタイムで止められないですよね。
いや、あのちゃんとローカルでみんな見るやつでやって、
あ、そうだ、ローカルで見て、ちょっとここで止めて質問したいんですけどって言ったら、みんなも手元で止めなきゃダメですよね。
いやいや、止まる、同期してます。
それは同期するんですよ。
もうそれはできる。
その同期は何でやってるんですか？あ、誰かの配信してる。
Chrome エクステンション入れて、それで、みんな同じエクステンション入れて、それで、そのサービス。
あ、それで同期取れるんだ。
てかもう、シェアプレイは基本それのパクリですよ。それが流行ったんで、ローカル同期が流行ったんで、それを拡張してるって感じ。
それでエヴァを見たらな、楽しみだな。本編より多分喋ってる時間長そうですよね。黒き月って何なのとか、なんかそういうの。
最初のパリの戦いだけで、みんな少しずつ止めて、ここはあれ
でね。もうそれだけで1時間ぐらいかかりそう。
ドリキンさんが逃げた。
今 NG ワードが出たかな。
もう黒き月とか、でも黒き月はだって、
黒き月は前から出てるやつです
。ワン、ツー、スリーどころ
か、僕は一応ちゃんとそこは、
オリジナルエヴァンゲリオンの時からあったやつですよね。
はい、9までに出てくるキーワードですね。だから大丈夫なんです。
まあ、ドリキンさんはね、アルミのヒートシンク並みに熱くなりやすく冷めやすいので、 多分だってあれだもんね、日本で公開するタイミングの時の、うん、ドリキンさんだってワンツースリー見直して漫画まで読み直してたんだよね、
うんうん、めっちゃテンション上がってたのに、
それなのに、まあ別にいいよ、
まあこればっかりは な、まあ、まあ僕は来週3回目行こうと思ってますけど、
あの薄い冊子のために、
あそう薄い本のためだけです、あれのためだけに今劇場すごい予約埋まってるみたいですね、週末はなかなか席取りにくいみたい、
あれなんでドラえもんのおもちゃみたいに全員プレゼントじゃないの？あれ ただの紙でしょ？
あの全員プレゼントですよ、行けば。
でもなくなっちゃうじゃないですか。僕行った時はないって言われましたよ。
3回目でですか？3回目ですか？
このちょっと忘れ、何回目だか忘れちゃったけど、ね、だって行ったらなんかもらえるもんだと思ってたら、行った時何ももらえなかったっすよ。
あの例の薄い本もですか？
ペラのやつね。
薄い本。
ペラペラの。
何ももらえなかった。何ももらえなかった。何にももらえなかったよ。
最後のダメ押しの、最初に配ってたのはただのイラストみたいなやつなんですよね。
うん。あ、なんかあれでしょ、映画のチラシみたいなやつでしょ、
そうそうそうです。うん、で、6月12日から配ってる薄い本と言われてるやつが、100万冊ぐらい用意してるって言ってたんで。
うん、あ、6月から
6月からです。6月12日から。
僕見たの5月4日。ゴールデンウィーク。
ああ、じゃあ、そのタイミングですね。
の前後ぐらいだったかな、うん、見たの。その時は何ももらえないタイミングがあったってことなんだ。うん、
その最後のやつは、その100万を全部はけたら、多分100億超えるんで、計算上。
うん、
もう100億取りに来たなって感じだったんですけど。だそっちはまだあるんじゃないかなと思います。で、僕はそのためだけに来週行きます。悔しいけど。
まあ僕は、あのお皿が出てからでいいかな、別にディスクブルーレイ、うん、なんかどうせ最初ワンツースリーフォーパック出るでしょきっと、
多分出ると思いますし、その前に、ね、あの旧のバージョンアップ版が出ちゃったんですよね、この間発表して、
あなんか言ってましたね、 3.33 だかなんだか
4K 対応のやつが、
はいはいはいはい、
それ 4K にしちゃうんだと思って
全部、ね、まあ、買いますけど 4K 出たら売れそうだよね。4K
全部 4K にしな、出すと思うんですよね、あれ。どう考えても。ね、最後に、うん。全巻セットで全部 4K のやつが出てくると思うんですけど。
4KHDR でね。
うん、HDR の。まあ、買っちゃうよな。うち全部あんのにな、ブルーレイ、今んとこ。悔しい。
まあ、アニメは小出しだからな。特にバンダイなんて小出しじゃん。何回逆襲のシャア買えばいいんだよみたいな。
いあ、僕全然この間ハサウェイが誰だか分かってなかったんですよね。先行
の。あ、はいはいはいはいはいはいはい。
で、あ、逆シャアに出てたんだってのを知ったというか思い出したというか。
はいはい、
確かにそんなんいたなと思ってこの間逆シャア見直したんですけど、
うんうんうんう
ん、なんかひどい話ですねあれは。
ひどい話ですよね。
みんなひどいやつだなと思って。
ですよね。
いや見に
行ったんですか？なんで殺すんだよ。いや、逆襲のシャアを見たんですよ。
うん、逆襲のシャア、
うん。うん。そう。ハサウェイを思い出すためだけに。
ハサウェイをね、うん。
うん。なんで殺したんだって言って殺しちゃうって、なんかすごいストーリーですね、あれ。
ああ。
ひどいなと思いながら。
あれはまあ。だからああいうなんかその何その理想を掲げて散っていった大人がね、まあ、シャーとアムロ で、うん、でそれでその戦争の中でもみくちゃにされて傷ついたあのハサウェイだから、ああいう立場だとなんかテロリストになってもしょうがないかなって思うよね、なんか
、うん
うん、ねだから なかなかこう先行のハサウェイって、うん、なかなか奥深い話だなとか思っちゃうよね。その、うん、逆襲のシャアであんな目に遭ってたら、そりゃ、うん、なんかね、エキセントリックなこと考えるよなっていうね。うん、
まあでも、なんか逆襲のシャア見て、ハサウェイというキャラクターに全然こう魅力を感じなくて、あんまり映画を見に行くモチベーションにならなかったんですよね。うん、
ああ、それもわかりますね。うん、確かにね。うんうん、なんだっけ、あの、カツレツキッカーの誰か嫌われてるよね。誰だっけ、カツだっけ、カツ嫌われてるんだっけ。
へえ、あ、そうなんですか。
で、ゼータだっけ、ダブルゼータだっけ、ちょっと忘れちゃった。
あ、なんか嫌われてますよね。ゼータが出てるんですよね。
滑裂
そうデータにも出てたって言われて、
うん、かだからちょっと大きくなった滑裂キッカーのなんか滑が嫌われてんじゃなかったっけ、うん、なんか要するにああいうファーストガンダムの血筋をね、うん、受け継いだキャラクターでなんかちょっと良くないキャラクターがいるんだよね、うん、まあアサフェイもちょっとそれっぽいとこあったわけだけど、
あ
なんだっけ、多分ガンダム詳しい人、僕も結構詳しいつもりだけど、
理性的でない行動をするバカな子供を、
う
ん、
そうそうそうそう、
ムカつくじゃないですか。
なんだっけ、か勝つ勝つじゃなかったっけ、うん、嫌われて
んの、なんか、うん、あの宇宙で死んじゃうやつですよね。
あ勝つ嫌われる理由って出てきた。勝つ小林の名言まとめ。ああそうだ、勝つが嫌われてる、
自分勝手なんだよね。
そう
本当だ、嫌われてる理由。
親の気持ちになるとさ、うん、そんなんでも子供だからね。
それ言ったらガンダム出てる子たちも、ファーストガンダムみんな子供じゃないですか、うん、実は。
そうですね。
いや、
なんかブライトさんですら18歳とかでしょ。
17だったよ、ブライトさんが。17だよね。
ほら、この辺の人たちってさ、子供をもう徹底的に不幸にするじゃないですか。
うん、
あの最近僕ね、不滅のあなたにをこうちょっと見てられなくなってやめたんですけど、
うん、
あれもなんか子供が決定もう徹底的にあの不幸になる話で、
あ、
うん、僕そういうのはちょっとね、あのシンパシーが連続しないんです
よ。まあそういうのはあるかもな、
うん、なんかそういうの好んで書く作家っているじゃないですか、
うん、僕もなんか辛すぎる話は見れなくなったな最近、
うん、
あそういえば、うん、松尾さんからおすすめいただいた異世界おじさん、あれ最高傑作ですね。格闘ゲームの美少女のやつはちょっといいダメだったけど、あれはもう一気に、うん、一気にウハウハ言いながら読んじゃいました。あれ面白いね、あれ。
あのゲームの、まあ、その当時リアルタイムで体験してた人たちにとっては、
いやあのさ、うん、僕結局ギャグ漫画ってヘボイのが好きなんですよ。あのヘボイ、わかります？そのなんか くだらねえっていう、どうしてそんなくだらないこと思いつくのっていうのが好きなんですけど、うん、あれ異世界おじさんってまさにその集大成ですよね。あのなんか要するにセガのゲームになんか青春を捧げたね、少年がアラフォーになっちゃって、
うん、
恋愛もせずで異世界で、ね、そのセガのゲームの攻略法だけで生き抜いたっていう、どうしようもない中、うん、なんでそういう設定思いつくんだろうっていう、うん、でそれで面白いっていうね、
うん、しかも恋愛フラグは降りまくるっていう、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、うん、いやで絵が微妙に下手くそなのがいいですよね、またね。あのほら今風のさ、本当に絵が整ってる、
うんうん、
やつだとあの面白さは出ないと思うんですよ。あのいわゆるあの進撃の巨人的な、
うん、
進撃の巨人がやっぱこうインパクト強かったのは、なんか画力よりも迫力で押されたじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんか あのテイストがやっぱ異世界おじさんにはあって、
うん、だからそれがあのセガうんちくと、うん、あの美少女の書き込みだけが丁寧だった、
うん、あそうそうそうそうそうそう、あれ何同じ人書いてんの、あの美少女も
とは思えないですよね。
うん、いやなんか面白い話でした。であれアニメ化になったら、うん、なんか萌え漫画になっちゃうのかな、萌えアニメになっちゃうのかな。
いやそれなりに面白くはなると思いますけどね。
ねえ、
せっかく監修するんでしょ、当然。
ああできたらあれですよね、ゲームの映像のところはちゃんとした、うん、なんていうの、
その当時のグラフィックスで
生の画像で欲しいですよね、うん、あの要するに作画にならないでね、
うん
うん、いやあ、カイさん知ってます、異世界おじさん。
いや今調べてました、読んでみようかなと思って、うん、
80年代後半から90年代のゲームの攻略情報だけで異世界を生き抜く、しかも異世界が舞台ではなく現代なんだよね、うん、俺はいかにセガのゲームの知識だけで異世界を生き抜いてきたかっていう、今までにない異世界転生ものですよね、あれね。
そう、そっから戻ってきたっていう話なんですけどでこれがね、実はあの火星のプリンセスなんですよね、あの元ネタ的な。
あ、そうなんですか、そういうのがあるんですか、似たような着想のやつが。
あの 異世界ものの、まあ、原点的なやつで、うん、アメリカの南軍、うん、南北戦争の南軍の大佐が火星に転生して、うん、でそしてそこの美女をめとって活躍するというやつなんですけども、う
ん、でその南北戦争の知識が生かされるみたいなことなんですか。
いや、火星に行くと無双になるんですよ、力が。
あ、そういうことか、
うん、少年漫画、
うん、ウィリアム・ライス・バローズかな、エドガー・バローズ、どっちか、バローズの、
SF なんですね、
ファンタジー作品、うん、
へー。
でそれを語るのがね、うん、そのおじさんっていうのはもうすでに亡くなった後の手記を残してて、でそれをその甥っ子が語るっていうやつなんで、うん、
あ、似てますね。
そう、そこも同じだなと思って、
あ、似てる似てる、確かに、うん、じゃあ着想がかなり似てるんで、
うん、
あ、じゃあ元ネタというかヒントはあったんですね、過去に。へえ、う
ん、だからその辺のもちゃんとなぞってて、
うん、
よくやってんなと思いましたね。
でも松尾さん、ちょくちょく出てくるセガのゲームのあるうんちく分かって読まれたんですか。エイリアンシンドロームとかエイリアン、
さっぱりわかんないですね。ただそのセガサターン、セガサターンとか、辺のそのハードウェア的な知識は多少リアルタイムで知ってるぐらいのレベルですね。うんうん、それでも面白かったんで。
今買いました。とりあえず3巻まで買った。
あ、は
い、とりあえず僕ね、うん、勧められたら読む。あれ、こないだ、あれ、松尾さんが勧めてくれた漫画、
うん、
なんだっけ、解散漫画。え、松尾さんですよね、確かあれ、勧めてくれた、ちょっと待ってね。最近買ったから本棚にいるはずなんだけど、
うん、
大工の波涛か。
あ、はいはいはい。
はい。前巻買いました。
あ、なんてやつ
読みました。
大工、
うん。水産系の。
大工の、
うん、大工の原産
じゃないね。
うん、大工の波涛。
うん。なんか好きな子がいるからって言って、いい大学入れる頭の良さなのに、水産大学入っちゃったら、水産大学で結構いろいろ夢中になるみたいな。
そうです
ね。で、その水産ものがすごいリアルなんですよね、描写が。
うん、なんか結城まさみさん。
僕は結構ハマった。じゃじゃ馬グルミアップ。
うん、辺のね、サンデーの作家なんですよ。ファンタジスタっていうサッカー漫画を書いてた
人が。うん、なんか絵柄見たことある。
うん。
うん
うん、
でストーリーもすごく面白くて、
でこの人がなんかもともと学生の頃そういう子大学行ってたんですよね。
だから体験談なんだ、
うん、体験談できないで、まあ、体験談強いですよね、面白いよな、うん、銀のサジもやっぱ面白かったし、
うん、そうそう、銀のサジのね、水産版みたいな感じですね。
でちょっと熱血で味付けしましたみたいな感じですよね、
うん、
割と熱い、
うん、
いや面白いです。これ結構な関数だったけど結局全部買っちゃった、
うん
うん、
いや途中ね熱い展開があるんですよ、さらに読んでいくと
ね。あれしかも最初から考えたんでしょ、
う
ん、後書き読んだら、いやーと思いながら、まあまあ面白かった、よかったです、
うん、そっか。
いや、たくさん読むものあって困るね。
困るね、
僕でもそう思ってたんですけど、うん、僕も漫画なんて安い趣味だから、うん、ガンガン買うようにしてて、このまま行ったら
安くないっすよ、高いっすよ漫画。
漫画高いんですけど、でも例えばですけど、うん、デジカメの趣味とかそういうのを比べたらまあ言うてもそんなもん大したもんじゃないでしょ。
確かに、
確かに、
うん、漫画の散財って多分大した散財じゃないので
確かに可愛いよね、うん、特にだって安く済ませようと思ったら中古店でいいんだもんね。
うん、でまあいろいろなんか見識も広がるし、割ともう最近は何でも買うようにしちゃったんですけど、
うん、
このまま行くと俺毎日新刊買うのかなと思ってたら、なんかやっぱいい具合に漫画終わってくんで、トータルあんまり増えてないですよね、うん、毎月買う漫画数がそんなこまで増えてない。
あ、
うん、ついに進撃も終わりましたし、
あ、
なのでまあ僕でもトータル今まで買った漫画ブックライブだけでも全然100万とか言ってないですからね
言ってんだ、
言ってないです、50万ぐらいだったかな、
うん、
でも何年も何年も使ってるんで、だってもう10年は使ってはないですけど、7、8年ぐらい使ってるとか考えたら、ブックライブってもう10周年ですからね。で、年間通して10なんか50万とかだったら、なんか月のなんか勉強代の月額料金払ってると思ったら、僕もいいかなって気がしてきました。今僕の在ブックライブは2300冊ありますね。1個500円でいくらぐらい？
ねえ、まあでも本棚にはしまいきれないぐらいだから、まあ、うん、しまえないことはないけど、だいぶ場所取るから、それデジタルでいいことだよね。
お、意外に言ってたな。1個500円で計算したら115万はいってるの
か。100万いってんじゃないですか。
え、でもそれトータルですか、まあ、今までの、
うん、今までのトータルですからね。
だったら全然安いよ、う
ん、全然ですよ。
ドリキンさんので
1回のかな、だって年間10万とかでしょ、うん、1年に10万使う趣味ったら月に1万切ってるぐらいと考えたら、
そう、漫画単価安いから散財にはならないですよね。
うん、うんうん、言うても
全然だよ、うん、
コスパやっぱいいですよね。
でしかも今読みやすいからね、あのタブレットとか、あの PC のブラウザで読んだりすると画面でかいから、うん、コミックスで読むよりも絶対読書体験としては上なんですよね。
うん、
特に老眼持ちにしてはとっては。
なでも割と僕はもう漫画はとりあえずおすすめされたら買うプラス、もうね、3冊買うことにしました。3巻まで。なんか1巻だと判断むずいなっていうのが最近思って、1巻いまいちだったんだけど、3巻まで読んできて面白くなる漫画結構あったんで。
Life is Strange 現象ね。
あ、そうそうそう。Life is Strange ですよ。もう。
なるほどね。
っていうのがあったんで。そんな甲斐さんの最近のおすすめは？
最近なんだろうな。新しく買ったのは、そんなに僕はそこまではないかな。あ、でも最近じゃないんですけど、ブックライブで、毎日クーポン引けるんですけど、で、20% オフとか、たまにいいのがあったんですけど、20% オフが出たタイミングだけ、あの、藤子 F 不二雄 SF 短編集を買ってるんですけど、それがやっと全巻買いました。藤子 F 不二雄の SF はすごいですね。
さんにとっては、
そうですね。宝物みたいな。あの、紙で持ってますからね、それ
全部。なんかこれ何回か読んだことある短編もいっぱいあるんですけど、これ読んじゃうとなんか大体の漫画の SF ネタってやり尽くされてるなと思っちゃいますね。
そうですね、
すごいいろんなことやってるから。
そうですね、あの吸血鬼の話とか見ました？あの、
あ、はいはい、あのなんだっけ、逃げ回るんだけど結局吸血鬼噛まれて幸せになるみたいなやつですよね。
そうですそうですそうです、
うん、あれもよかった。
逆転してるやつですよね、うんうん、ああいうのなんかもね、なるほどなと思うしね、いいの多いっすよね、
うん
うん、
ちょっと
ここ最近みんなから聞いてますけど、寄生獣リバーシュを読み始めまして、
うんあのあれですよ、なんかスピンオフとかいろんな作者がこうアレンジして書くやつですよね。
なんか、うん、同時間軸でこんなことがありましたっていう話ですね、うん、でなんか意外に絵柄を原作者に真似てる感じで、へえみたいな感じでちょっと読んじゃってますね、
うん、
まだ完結してないんでびっくりしましたけど、
タイムラインを別の枠で、
うん、そうですね。でなんか最新刊かなんかのレビューが結構あのなんかバッドが多くて、その理由はこれ、うん、あの本編の何巻と内容同じじゃねえかみたいな、これ別視点でもほら交差すると、うん、あのコマの形が違うだけで、はいはい、結局同じ、まあ、あの主人公ね、あのミギーとかは出てこないんですけど、うん、悪役は共通なんで、
うん、なるほどね、後藤とかさ、あ、そういうことか。僕、うん、ネオ寄生獣と勘違いしてた。寄生獣リバーシとネオ寄生獣違うんだな。
リバーシだから、あの反転してる。
リバーシ買っとこうかな。
ソードアートオンラインプログレッシブと同じような感じですね。
あー、なるほど、なるほど。
あれは時系列的になんか別に並び替えたやつで。
はい、これも3冊買う。
で、主要人物の悪い側は結構出てくるんで、 で、ほら、あの、寄生獣見てる、読んでらっしゃる方は、ほら、市役所かなんかのバトルあるじゃないですか、一番盛り上がる。
はいはい。
あそこ、
最後の
方ですね。うん、そうそう、そう、市長のやつ。あの辺のシーンになってくると、
うん、
これ大体同じじゃねえかっていう話になってきた
んですけど。あ、でも結構佳境なんですね、リバーシも。
あ、そうです、そうです。結構面白いですね。うん、で、あの、絵柄をね、わざと似せてる感じのところが多くて、で、あの、別視点の話は、その作者、原作者の、あ、原作者ってか、ごめんなさい、その作画やってる方の独特の絵柄なんですけど、旧作品のキャラクターはなんかなりトレースしてるんですよ。だからなんか2つのなんか漫画の絵柄がちょっと交差するような感じにもなったりして、その辺も面白いなと思ったし、まあまあ、あの、楽しめましたね。まだ完結してないんですけど、あと遅ればせながら僕呪術廻戦もあの読みました。
コミック版を、
コミック版の方を読みましたね。まだね、なんかいい感じで渋谷編が終わって、まだ続くんだなこれと思っちゃってびっくりしちゃったけど、
うん、僕呪術いまいち入れなかったんですよね。
言ってましたね、言ってましたね、
諦めちゃった、
うん、言ってましたね。
もうさっきの寄生獣リバーシみたいなので言うと、最近ちょっと流行ってるじゃないですか、もう昔の漫画をちょっとリメイクというか、
うん、ああそうなんです
ね、前日作みたいな、
うんうんう
ん、なんか要はおっさん絶対に儲かるコンテンツの続編を今から作るみたいなの、ゲームも多いですけど。
はいはいはい、ありますね。
で、僕それでね、最近ちょっと好きなのがね、ドラゴンクエスト大の大冒険もそれで、うん、あの、アバンが戦ってた頃の話が今漫画で始まってて。で、これちゃんとね、シナリオを三条陸先生がやってるんで、すごい上手いんですよ。あの、まだ一巻しか出てないんですけど、あの、本編の大の大冒険に出てたネタをうまく使って前日談にしてるんで、
ああ、アバンストラッシュはどうできたかみたいな話とか、
まあアバンストラッシュがねまだねできてないです、
うん、
今アバンストラッシュのために旅をしていますね。
お、
いや、なんかねちょっとあんまりもし読むと人がいたらなんで、
そうです
ね、詳しくは言わないですけど、うん、ああこれの設定ここに持ってきたんですか、うまいですねっていう、
あ、じゃあファンが
感じになってます。
バットミンのやり方をするのかみたいな、
うん、大の大冒険好きな人はちょっとハマると思います、
ね、分かるわけね、
あ、うまいこと絵柄はちょっとだいぶ違いますけど、でこれもさっきの話で、あのアバンの物語書いたのって大の大冒険の時に読み切りで一回やってるんですよね、
うん、
コミックでも一回収録されてて、それをリメイク版で全く同じストーリーのを書いてるんで、同じじゃねえかよっていうのを思いながら、うん、でもその続きが新しくなっていくって感じです。
あ、そこは同じ絵柄で続けるために必要
な、うん、そうだ、そう書き直したんでしょうね、うん、ほぼストーリーは一緒なんですけど、
うん、なるほど。
僕はね、そう、今思い出したんですけど、復讐の教科書っていうのを読み始めて、最新刊まで、あの、いじめられっ子が自殺に追い込まれるっていうパターンですね。よくあるパターン、
ね、僕苦手なやつだな。
でただちょっと面白いのが、単なる復讐だけじゃなくて、いいやつだと思ってるやつが悪くてみたいな、なんかそういう、うん、で記憶喪失になってるはずのやつが実は記憶喪失じゃなさそうでみたいな、なんか結構ミステリー度がどんどん高まっていって、単なる復讐のいわゆるあの逆転パターンとはちょっと違う感じのミステリーになってて、あ、よく練られてるなと思って、まあ、 あの復讐するのは復讐するんですけど、ちょっと一筋縄で計画通りいかなくなっていくのが面白かったですね。まだ終わってないみたいなんですけど、
これまあ試し読みが入ってるから試し読みをとりあえずかしよう、うん、よいしょ
とね、ちょっとこれおすすめしてどうかなっていうのはあるんですけど、ヴァンピアーズって読みました？
あ、聞いたことある、ヴァンピアーズ。
ヴァンピアーズ、あの、
ヴァンパイア
ものなんですけども、まあ、ヴァンパイアの、あの、女王的な女の子と人間の女の子の、恋物語という、まあ、いわゆるユリものなんですけど、
ああ、
そっち系なんです
ね。はいはい。
松尾さん、そういうの好きなんだ。ヴァンピア？
ヴァンピアーズ。
カタカナでヴァンピアーズですよね。
うん。
うん、
まあ、絵柄がすごく、うまい。絵がとてもうまい作家さんで、この絵を見ると、あ、この人はあれの、あの人だなっていうのが分かる人も一部にはいると。
どういうこと？
名前を変えているけれども、いわゆるこの通常では読めない系の
芸能人とかをもじってるってこと？そういうことじゃなくて？
いや、まあ早い話が、まあ、エロ漫画の人ですね。アキリという名前ですけれども、うん、別の名前で、まあそれこそあの、DMM とかファンザとかあの辺のでしか読めない、
あ
の、
あ、
作品を書いている
人。エロ漫画ってことね。エロ漫画系の、
うん、
パロディーが入ってるというか、うん、
だけど考察とかその構成とかすごくよくできてて、まあもともとその評価が高い作家さんなんですけども、その人が一般で書いている。
まあ確かに絵柄は綺麗ですね、随分ね、
うん、で伏線とかも、まあ、きちんと貼ってて、
これね、バトルはあるわけじゃないの？ドラキュラ出てるの？
あ、バトルもありますね。敵もいるんで、なのでこういうのが特に嫌でなければ、読んでいる、読む価値はあるかなというふうに、
うん、
で同じ作家さんで、まあ、その一般向けに書いてるやつでストレッチっていうのがあって、
あ、出てきた、うん、今まさに関連するに出てきた、
うんうん、それもいい作品ですね。あのストレッチのいろんな、技っていうかね、さまざまなストレッチを紹介しつつ、
え、健康系なの？
健康系、健康系だけど、成人女性の2人、
随分違いますね、
うん、2人暮らしの、
ストーリー系統が、
うん、
また女の子同士なんだ、これも、
うん、女の子同士だけど、これは別にユリというわけではないっていう、恋愛関係にあるわけではないけれども、同居している女の子たちの話と。
なるほど、青年漫画なんだ。
だけどエッチ系の話は特にないですね。
ないんだこれで、
うん、
いや、じゃあバンピアーズも3冊買っとくか。
はい、
ちょうど今僕あのシークレットクーポンで 15% 引きが来てたんで、
お
ありがたい。
なんかあれですね、何話かなんかは無料で読めますね、なんか検索したら、うん、サンデーかなんかで、
うん、ウェブサンデーかなんかで、サンデーエブリ、ウェブリかなんかでも最初の方は見読めます、ね、
僕はあれですよ、異世界おじさんのアニメが楽しみになっちゃいましたアニメ化されるっつって、
うん、
びっくりですね。
あ、ちなみにヴァンピアーズは、うん、石谷さんが紹介ブログを書いてるんで、それで、まあ、概要を調べるといいかもしれません。
石谷さんも守備範囲広いな、あの人も。
だいぶ買ってしまった、
うん、じゃあ
まあまあ全然
読みます
か。映画1本見に行くのでね、漫画3冊買いますからね。
確かにね、うん、
そう思っちゃうとまあまあコスパはいいです。
そう、今できないエンターテインメント行動っていうのは結構ありますからね、
うん、
それを考えたら投資するのも別に、まあ、散財するのも悪くない。
じゃあ僕はそろそろ、
はい、
実は裏でやっているワードキャンプの懇親会に出なければいけないので、
あじゃあ、はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。
入るタイミングが難しかった。ありがとうございました。長々と
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、
はい、
さよなら。
ではでは、
じゃあ僕らも僕も
リブコ
イ、はい、一旦これ止めますよ、
うん、はいはい。